すいません。やり直してます。お笑いサークル出身者が語りますラジオということで、デブライスさんありがとうございます。なんかちょっと切れちゃってたみたいで、ごめんなさい。どこら辺から切れてたのか、ちょっと、僕の家の Wi-Fi が本当に弱くて、今日は調子いいかなと思ったんですけど、どこら辺から切れてたか教えてほしいですね。よろしければ。一応、なんですかね、お笑いサークル入って、まあ、どんなテレビとか好きだったかみたいな話とかしてたんですけど、ありがとうございます。本当に視聴いただいて、本当に恥ずかしいんです。恥ずかしいって言ったらダメですね。嬉しいです。嬉しいです。本当に精一杯、皆さんの休日の時間を費やしていただいてるので、なんか、皆さんが聞きたい話とかあったら、もう、ガンガン教えてください。レターにも答えます。ちょっと僕の家の Wi-Fi が本当に弱くてですね、たまに一回、令和ロマンのご様子でも、公開が 15分ぐらい遅れたことがあって、令和ロマンをびっくりさせようとして無視してたところから、めちゃくちゃ序盤から切れてたんですね。ありがとうございます。ごめんなさい、本当に、改めて言うと僕の家の Wi-Fi が弱くて、一回令和ロマンのご様子を、毎週月曜日の10時半に公開してるんですけど、まあ、その公開処理みたいなのを僕がやってて、んで、10時半って、まあ別にね、決まってるんですけど、まあ基本的に高平さんが当日編集済みの音声を送ってきてくれて、で、それを、まあ、公開処理してるんですけど、まあ、10時半にちょっと Wi-Fi が間に合わなくて、10時45分ぐらいになっちゃった時があって、その時まあもちろん別に怒られたりとかしなかったんですけど、ちょっとめちゃくちゃビビっちゃって、ほんと数十メガの音声を30分ぐらいかけてもアップロードできないみたいになって、本当に Wi-Fi が弱いんです、僕の家は。ごめんなさい。ポケット Wi-Fi をずっと使ってまして、キャリア契約を携帯でしてなくて、なので本当に Wi-Fi が弱くて、で、まあ、パソコンもですね、何度かレバノンのご様子でもご迷惑をおかけしたことあるんですけど、パソコンもダメで、音声を取ろうとして音が途切れちゃうみたいなことがあって、で、ちょっと怖いな、これなんかもう、更新がなくなるとまた聞こえてないんじゃないかってめちゃくちゃびっくりしちゃうんで、なんかハートとかでも、よかったら反応いただけたら嬉しいです。やばい。また途切れてんのか、これ。ありがとうございます。ハートいただいた。うわ。ってことは聞かれてますね。令和ロマンをびっくりさせようとして無視してたところからですってことなんで、まあ、改めて引き続きなんですけど、まあ、その令和ロマンの収録に行ってて、で、無視されて、で、そのまま、くそーってなって、令和ロマンの、まあ、台本作成だったり、編集だったりをしてまして。で、その後は、まあ、なんでお笑いサークル入ったかみたいな話とかにもね、したいと思うんですけど、もともと中学の時に、バラエティ番組とか、ラジオとか好きで、正直そのお笑い芸人のネタとかは全然詳しくなくてですね、本当にお笑いサークル入るともう生粋のお笑い好きが結構多いんですけど、多いというか、まあ、集まってるんですけど、本当に僕とか全然詳しくなくて、ただバラエティ番組はもうずっと見ててですね、特にゴッドタンベタなんですけど、ずっと見てて、中1の時から、まあ、TSUTAYA でね、DVD 借りてきては、それを、動画に変換して、まあ、iPod なので持ち歩いて見るみたいなことをしてました。で、まあ、芸人さんは、その時特定の芸人、あ、だからもう、だからずーっと、はい、劇団ひとりさんは好きですね、やっぱり。もちろんライブとかね、行きたいけど行けたことはないんですけど、マジ歌ライブとかは見に行きましたし、そういうので生で見たことあるんですけど、本当に、劇団ひとりさんずっと好きです。あと、好きなラジオ番組で言うと、そうですね、スクールオブロックとか、まあ、好きなバンドが出てたりとかでよく聞いてたりとかしたんですけど、 あとは何だろう、東京 FM の山田久志のラジアンリミテッドって番組、周りの友達でなんか数人でね、なんかこう夜1時からだったと思うんですけど、毎晩聞くみたいなのやってて、それとか結構やってましたね。あれ1時からじゃないかな、なんかもうちょっと早かった気もしますけど。で、あと一番好きだったラジオ番組は、もうこれ終わっちゃった TBS ラジオの番組で、まあよくないですけど YouTube に全部上がってるんですけど、剣道小林のてめおこってラジオがありまして、それは本当にめちゃくちゃ面白くて、もう本当深夜ラジオっぽい、もうちろん剣道小林さんだからってのもありますけど、もう下ネタとかね、内輪ネタとか何でもありの深夜ラジオっていう感じで、めちゃくちゃ好きでしたね、ずっと。今も繰り返し聞いてます。なんか、RG さんとか、今とかはもう結構知名度も高まってると思うんですけど、当時出てて、まだ HG さんが、完全に売れて、なんかその相方としてちょっと RG さん出てた時とかもあったと思うんですけど、その時期じゃなくて、その後に、ちょっとその、あるあるみたいなことをやり始めた時代の RG さんが出てて、だからそのあるあるなかなか言えないみたいなのとか、もうケンコバさんのラジオで、そのてめえおこでめちゃくちゃやってたんですけど、それは本当に面白くて死ぬほど好きでした。で、まあ関西出身なんですけど、その兵庫県の甲陽学院っていう結構な進学校というか私立の学校出身で、で、なんか中高一貫の男子校でして、で、200人だけなんですよ、しかも。で、中高一貫完全男子校なんで、200人でもう6年間ずっと一緒みたいな。で、担任とかもあんまり変わんないみたいな学校で、まあその分もうほんと男臭い感じで、まあ仲良くなるんですけど、まあ結構イベント好きな学校で、なんかやっぱね、まあ男子校とかだとよくあると思うんですけど、体育祭とかでね、みんなはしゃいだりとか、まあ文化祭とかも、まあ結構みんながっつりやって。で、なんかそこで、なんかちょっとずつ、高2の時に漫才とかやったりもしたんですけど、その、ちょっとずつお笑い、ていうかなんかまあ人を笑わせるのに、なんか四苦八苦するみたいなことをやりだして、で、まあ、なんか卒業式の余興みたいなものだったりとかで、結構、なんかすごい、受験そっちのけでやってて。ほんで僕2浪して、で、ずっと別の大学に行きたかったんですけど、2浪して、結果、慶応に入りまして。で、なんかまあ本当お笑いサークルの存在とかはまあ一応知ってたんですけど、なんかまあ中にはもう高校時代からお笑いサークルのことをかけてましたみたいな人も聞いたことはあるんですけど、僕とかは全く本当、お笑いサークルなんてものがあるんだぐらいにしか知らなくて。で、その中で、まあ、お笑いサークル慶応にもあるって知って、まあやっぱそのね、二浪もしてちょっと、年もと、ね、他の同い年よりかは取ってましたし、ちょっとごめんなさい、ツイッターでツイートします。ちょっと僕本当にダメすぎまして、ちょっと、喋りながら文章打つとかすごい苦手なんですけど、ちょっと、まあ、やってます。何でも答えます。何でも喋ります。ということでね、すいません、ツイートしました。で、何ですかね、何の話でしたっけ。あ、その高校時代は、そのお笑いとか、そんな詳しくなかったんですけど、大学のお笑いサークルってものを知って、で、新歓に行ったんですよね。その最初の教室の、まあ、新歓説明会みたいなやつに行って。で、忘れもしないんですけど、その時高平さんいて、で、でもその時一言も喋んなくて、他の新入生相手してたんかな。でもめちゃくちゃ喋ってて、僕、その時一緒に行った予備校時代の友達がいるんですけど、その友達が、なんか高平さんのことを覚えてて、あの時から高平さん喋りまくってて、なんか面白オーラビンビン放ってたわ、みたいなことを最近言われて、そうだったっけ？って思ったんですけど、僕は全然覚えてないですね、正直。で、まあ、喋ってて。で、まあ、僕が一番ね、お世話になってる、 まあ、野上さんはその時いなかったんですけど、もう一人、岩本さんって人がいて、野上さん会でもちょこっと名前出てましたけど、また途切れたら教えてと、ちょっと後輩にも伝えときます。ちなみにこの後輩というのは、あれですね、ブラウン管ベイビーの水島くんです。この前ね、ネタがちょっとバズってた。そうです。まあ、その話なんかもちょっと後で触れたいと思います。岩本さんっていう人が、まあ、代表というかね、まあ、当時サークルの代表でして、その時もすごいね、喋ってくれて、喋りやすくて、で、めちゃくちゃ喋りうまくて、この人喋りうまっと思って、やっぱその二浪もしてね、ちょっと他のやつよりは年取ってるぞっていう、まあ、自意識みたいなものだったり、まあ、その関西出身で、東京もんがなんぼじゃいみたいな、ちょっとね、関西弁出ないんですけど、まあ、ちょっとそういう意識もあって、お笑いサークルって正直バカにしてたというか、まあ、そんなおもろいやついないだろみたいな気持ちで行ったんですけど、まあ、すげえ、まず喋りがうまい岩本さんがいて、うわ、すげえなってなって、で、その後ネタをね、やってくれてるライブってのがあるんですけど、ライブを見に行って、で、もう結構当時のネタを覚えてて、高平さんが別の、キリュウザベストさんっていう今 NSC 通って芸人やってる芸人さんと2人で組んでたコンビの労働組合っていうコンビで、なんか車椅子のコント、めちゃくちゃシュールなコントをやってたのとか覚えてるんですけど、で、ちなみにその岩本さんっていうのはその松井さんの元相方です。なんかちょくちょく名前もうすっごい詳しい人だったら知ってるかもしれないんですけど、そのまあその岩本さんって人がまああんまりプロ志望じゃなかったんで、まあ松井さんはマシン部骨を組んだっていう経緯があるんですけど、プロ志望同士で。で、その岩本さんって人とかの話が面白かったのと、あとはそのネタを見に行って、で、僕、その本当お笑いとかそんな触れたことなかったんですけど、ラジオ番組とかバラエティとかが好きなだけで、でもその大学生がやってるネタっていうのを見に行って、すげえ面白かったし、なんか何より人前で堂々とこんなに演じきるのすごいなと思って、なんかその舞台上で人を笑わせようとすることってこんなに堂々とできないなって僕その当時思って、で、一番きっかけになったのがその野上さんのコンビ、ハットトリックっていうコンビなんですけど、それを見て、で、当時まさか野上さんがそのゴリゴリの東京出身者と思わないぐらい、普通に関西弁使って漫才やってて、なんかそれも結構めちゃくちゃなんですけど、やってて、で、まあそのネタが面白かったし、わ、かっこいい、俺もこんな感じで関西弁のチャキチャキの漫才ってちょっと東京の人笑わせてみたいと思って、で、入りまして、お笑いサークルに。で、デビューライブとかがあって、まあ、結局4年間、お笑いサークルに入り続けたっていう感じです。なんかまあ、僕の一つの自慢としては、その、お笑いサークルでデビューライブっていうのをやるんですけど、そのデビューライブってのが、なんか普通にね、東京、新宿とか、下北とかのライブハウスを借りて、そこでデビューライブっていうのをやるんですけど、僕が、デビューというか、最初に立ったライブが、まあ、新宿のフーっていうライブハウスで、そこだったんですけど、その時に、魔人ブー骨、まあ、今の令和ロマン、昔の魔人ブー骨も、同じタイミングで初めてネタをしたんですよ。で、本当に当時は、なんかてか一番最初のネタだけコントやってて、なんか松井さんがヤンキーのコントやってて、で、まず、やっぱその高平さんも、やっぱその他のコンビとかでめっちゃ面白いってなってましたし、松井さんも別のコンビ、そのメロメロ産業っていうね、これ、結構知ってたら詳しいと思うんですけど、メロメロ産業っていうコンビをやってて、そっちでもまあ結構大学お笑いで活躍してたんで、あのメロメロ産業の松井さんと高平さんが組むってすごいぞみたいな、まあそのサークル内では話題になってて、 で、ネタ見せって言ってね、その数週間前とかにライブのみんなの前でネタを見せて、で、まあブラッシュアップするみたいな。なんか感想とかもらって、ネタをブラッシュアップするとか、やるんですけど。まあでも、正直絶対見せなきゃいけないみたいなルールなくて、結構ネタ見せせずにやっちゃうみたいなパターンもあるんですけど、当時ね、魔人ブー骨がネタ見せして、まあ、やっぱめちゃくちゃ面白くて、で、しかも魔人ブー骨っていうなんか変なね、怖い漢字4文字のコンビ名で、なんか魔王、クラシックの魔王を出囃子にして、なんかやってて、で、めちゃくちゃ面白いコントやってて、なんかこの人たち違うみたいな、やっぱなってて、で、ライブでも、めちゃくちゃ受けてて、もう圧倒的に1位だったんですけど、点数がね、一応お客さんのアンケートの点数もめちゃくちゃ圧倒的に1位だったんですけど、なんか覚えてますね。魔人ブー骨と同じライブでデビューしたっていうね。なので、魔人ブー骨と僕の、まあ、芸歴は一緒です。はい。いやー、ちょっとめちゃくちゃライブ配信怖いっすね。レターも来てますね。ありがとうございます。僕 iPad で今配信しながら iPhone でもう見てるんで、レターも随時見ながらやれるので、ぜひ引き続き送ってください。コメントでももちろん大丈夫ですし、どんどん反応いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい。なんすかね、あと。なんだ。なんすかね、全然喋ること決めてなかったな。じゃあもうレターに基づいて喋っていきます。せっかくなんで、今来たもの、令和ロマンにこれだけは勝ってるというものありますか？これだけは勝ってるというもの、いや、もちろんね、劣ってるものが多いんですけど、令和ロマンに比べて、まあ、ただ、令和ロマンの特徴として、これあんまり気づかれてないかもしれないんですけど、これまでの話をまとめると、横澤さんがお笑いサークルに入った当初は、山本さんと松井さんがメラルサンディオ、高平さんと桐生さんが暴動組合で、後に松井さんと高平さんが組んで魔人ブー骨が生まれたということですね。現日本放送野上さんのコンビ、ハットトリックのネタに憧れて入部を決めた横澤さんは、デビューライブに出演し、そのライブが魔人ブー骨のお披露目公演でもあったということですね。ちょっと信じられないぐらい、完璧な回答がちょっと僕固定しました、今。もうすごいですね。これ、要約文とかだったら満点の回答ですね。すごい。もうハートも来てますよ。やっぱりこの、微風さん、何者なんですかね。もう、完璧な要約文送ってくれて、もうこれ、僕が文章にして貼りたいぐらい固定させていただきました。ありがとうございます。で、楽しいですね。こんなコミュニケーションがあると。令和ロマンにこれだけ勝っているというものの話の続きですが、あんまり気づいてない人いるかもしれないですけど、令和ロマン、めちゃくちゃ人見知りなんですよね、実は。こんなことね、言ったら怒られそうですけど、すごい結構僕的には二人とも結構人見知りじゃないかなと思っていて、まあもちろん、喋るの上手だし、普通の、ね、人と全然目見て喋れないとかそういうのはないんですけど、結構人見知りで、なんですかね、人見知りエピソードってのがそんなないんですけど、なんか平さんなんか自分でも言ってんのは、俺は人見知りで人と喋るのが怖いから喋り続けちゃうみたいな。でも喋りが面白すぎるから実は人見知りっていうのに気づかれてないんですけど、はい。で、令和ロマン、すごい人見知りで、結構、なんですかね、なんか、ゲスト会でも、結構緊張してるなみたいに思うんですよね。なんか見てて。なんか、なので、なんか、僕は結構、あんまり、もちろん緊張めっちゃしますし、特に目上の人とかと喋るときは、ものすごいかしこまって喋っちゃうんですけど、そこを、あれ？勝ってなかったな。ごめんなさい。ちょっと、すいません。僕、仕事もできない上に、結構喋りもポンコツなんで、こういうのはちょっとご容赦してほしいんですけど、勝ってるところの話をしたつもりがあんま勝ってなかったですね。すいません。勝ってるというもの、まあ、関西出身であるというところかと思います。はい。失礼します。また新たに来てますね。どんどん来てます。嬉しい。ベッドネーム、礼儀作法。ベッドネームまで寄せていただいて、こちら、はい。横澤の様子です。 ご様子じゃないんですけれども、ペットネームまでつけていただいて、礼儀作法さんも普段からありがとうございます、本当に。令和ロマンの実はここがすごいと思うところは何ですか？いや、もうこれはね、でも、いや、多すぎますよ、本当に。もちろん、本当にネタが評価されてて、で、まあ、本当に自分たちでも言ってますけど、勝負強さですよね。本当に勝負強い。ここ、勝ったらすごいってところで、負けてるのを、あんまり見たことないんですよね、マジで。最初はまあ、お笑いサークルの時に、その大学芸会っていう一番大学お笑いで大きい大会だったりとか、他の大会とかでもう圧倒的優勝したとかはあんまないんですけど、もちろん成績は優秀だったんですけど、プロになってから、もう NSC の卒業公演もそうですし、その後ね、無限大の、カーストの中で、セカンドに行ったりとか、ファーストに行ったりとか、あとはまあ、やっぱり去年とかで言うと、NHK 新人お笑い大賞でね、優勝したりとか、本当にここ一番ってところで、なんですかね。てかもちろん他にも、その分いろんな場に立ってるからこそ、それだけ打席があって、ホームラン打ってるってことなんでしょうけど、本当に勝負強いところはすごい、まあ、スターだなって思いますね。はい。すいません。あと、引き続き何でも聞いてください。あと何ですかね。デブライスさんも、ご様子でいっぱいレターくださってますけど、レターくださってるので読みたいと思います。横澤さんは学生時代何のアルバイトをしていましたか？今ちょっと、アルバイトですね。これはめちゃくちゃいろいろしてました。45種類ぐらいしてました。数えてみたら。でもまあ一番そのスタンド FM で働くきっかけになった話で言うと、僕もともと四ツ谷の寿司ショーっていう、もう信じられないぐらい高級店で、バイトしてて、それは、お笑いサークルの、桐生さん。45? 45? そう、45種類でバイトしてたんですけど、まあでも、寿司屋のバイトが結構楽しくて、それはね、その労働組合の桐生さん、コメント固定で、桐生さんのことは見てください、が紹介してくれたんですけど、その四ツ谷の寿司ショーってところでバイトをしていて、で、そこで、もう、一人3万円ぐらいのお店なんですよ。で、まあ、食べログの数値もなんか4.7だっけな、なんかすんごい数字で、で、本当に、知ってる人は、四ツ谷の寿司ショーって言うと、あそこでみたいな感じになるぐらい、結構有名なお寿司屋さんなんですけど、そこでバイトしてて、で、それはお笑いサークルの人に紹介してもらって、で、そこで結構可愛がってもらってて、なんか、本当僕がそのリアクションがね、面白いっていうのを大将が気に入ってくれて、寿司屋でバイトしてる時とかも、よく大将が、ちょっとね、こう、疲れたら、後ろの厨房、僕基本的にずっと皿洗いしてたんですけど、皿洗いしてる僕のとこに来て、急にぶん殴って帰ってったりとかしてたんですけど、一回なんかその大将が裏の厨房に来て、なんかその、焼酎のロックとかで使うような氷を、僕の背中に入れて、で、僕はずっと皿洗いし続けてるんですよ。そういうのにも、なんか、わーとか言っちゃだ、殴られるんで。で、やってて、で、そのまま氷を背中に入れられて、僕はこう、口キッとして我慢してたら、大将が、その氷を、服の上からガーってやって、で、その僕からしたら地肌と氷が触れ合って、背中でギャーってやられて、ギューってなるんですけど、我慢してて、で、大将はもうケラケラケラケラ、それを見て笑ってて、いやー、ストレス解消になったよ、みたいな感じで言って、んで、結果的に、お前面白かったよって言って、1000円、そのまま、おひねりをくれたんですけど、まあそういうね、まあちょっとパワハラ的な要素もあるぐらい、僕はもう楽しかったんですけど、もう昔ながらの寿司屋さんっていう感じで、で、ほんとね、そこをほんとバイト普段は一切募集してないんですけど、その時は、なんか年に2人取ってる、 修行の人が2人とも飛んじゃって、でもうバイトでも必要だから雇おうってなって急遽雇われたみたいな。でそのルートとしては、まあその寿司屋ってなんか、まあ僕の周りだけかもしれないですけど、なんか結構芸人さんとか働いてる人多くて、やっぱその高級寿司屋だとやっぱお客さんがね、なんか結構フランクに話しかけてきたりとか、なんかそういう、まあ、遠い側妙な返しがね、なんか必要だったりするパターンもあるんで、そういう時に、まあ、芸人さんだと都合がいいのか、結構芸人さんは可愛がられてるパターンが多くて、で、芸人さんの流れで、岡田桜井さんっていう、今、K ダッシュで活動してる芸人さんが、代々木八幡のお寿司屋さんでバイトしてて、その流れで、桐生さんに伝わって、桐生さんが働いてて、で、僕のことも呼んでくれたみたいな。っていうので、その高級お寿司屋さんでバイトしてたんですけど、で、その時に、その紹介してくれた人が、電通の、すいません、普通に企業名出しちゃった。電通の人で、で、僕はその、電通に、その、就活でね、行きたがってたんで、電通の人が、ちょっと話聞いてあげるよみたいな感じで話聞いてくれて、んでその時にいろんな話聞かせてもらって、で結果電通落ちちゃって、普通にもう一次面接とかで落ちちゃって、ですいませんでしたみたいな送って、でその後就活続けたんですけど、僕80社落ちちゃって、就活でそのね、まあ一応ね、慶応大学っていう大学に通ってて、まあ、世間一般的にはその就活強いみたいな感じで言われたりもする大学なんですけど、本当に僕的には一個もそういう粘りを感じたことはなくて、80社落ちちゃって、で、みんなね、6月とかで就活終えるんですけど、僕11月まで続けてて、で、もうどうしようってなって、もういろいろ受けまくってたんですけど全然落ちて、最終的に家から近い会社から順に受けてってたんですけど、なんかもう志望業界とか何も関係なく、もう家から近いところで探そうみたいな。でもそれも全部ダメで、でそしたらその電通の人が、いやもう俺が知ってるところ紹介してあげるよって、スタートアップの企業紹介してあげるよって言われて、ファイアバグっていうね、なんかタレント YouTube とかやってたりとか、もともと吉本の人が、もしも出身の人が立ち上げた会社で、まあ、紹介してあげるよって言って、まあ、インターンさせてもらってて、でそこの、まあ、社外取締役の人がスタンド FM の社長の中川彩太郎さんでして、で一回なんか何回かご飯連れてってもらって、でお前面白いなみたいな感じで、もう全然若い32歳とかの人なんですけど可愛がってくれてて、で面白いなみたいな感じで言ってくれてたんですけど、僕が本当にちょっと仕事できなさすぎて、ファイアバグを首になりかけてて、で首になりかけてたら、その彩太郎さんが、まあ、首になりかけてるらしいじゃんみたいな感じでメッセージしてきてくれて、でなんか話聞いたけどお前本当に仕事できないらしいなみたいな言われて、もう本当隠すことでもなかったんですいませんみたいな、本当お世話になってたのにちょっともうさらばみたいな形になるかもしれないですって言ったら、じゃあいいようちに来て働きなよって言ってくれて、で後から話聞いたら、ちょっとスタンド FM 内でも、いや別に今インターンいらないよって話になったらしいんですけど、彩太郎さんがまあ説得というか、僕のエピソードトークをして、でこいつ面白いなみたいな感じでスタンド FM でインターンとして雇ってくれたっていうので、本当に命の恩人ですし、スタンド FM は懐が深い会社です本当に。で、っていうので、ちょっと寿司屋で働いてた話をさせていただいたんですけど、デブライスさんから一番長く続いたバイトと一番続かなかったバイトを教えてください。どんだけバイトの話聞きたいんですか。いや、そのバイト、そうですね、45種類ぐらいしたみたいな話して、それに反応もらってたんですけど、もう本当にいろいろしまして、なんか同時に3つ4つ掛け持ちしてる時期とかも余裕であったんで、その全部めっちゃ続かなかったとかじゃないんですけど、大学時代まあ5年ぐらいあって、普通に1年以上続けてたバイトが3つぐらい で、まあ本当、数日で辞めちゃったものとかも含めて45なんですけど、一番長く続いたバイトは、それは人材会社でのインターンですね。人材会社でサークルの先輩が、働いてて、その流れで、まあ、インターンというか、もうただバイトだったんですけど、バイトしないみたいに言ってくれて、東京駅の、丸の内の、なんかビルで働いてて、楽しかったですね、なんか。人材系の会社だったんで、これまあ、本当言えないんですけど、社名とかは、転職とかをね、支援するサービスでして、この会社に転職する人を、に説明するっていう説明会とかをやってるような会社だったんですよ。会社から依頼されて、会社から依頼されて、ちょっとすいません、今入ってきた人にちょっと反応しちゃいました。これ誰ですかね。その会社から依頼された人に、すいません、ちょっとテンパって今何も喋れてないです。その特定の会社があって、でそれコンビニの会社だったんですけど、コンビニの会社が依頼して、んで転職希望者を募るみたいなバイトで、でその転職希望者に対してその人材会社が説明するんですよ。会社説明会みたいな感じで30分から1時間ぐらいか、QA の時間とかも含めたら1時間ぐらいして、それをセミナーって呼んでたんですけど、僕最終的にセミナー担当してて、40代50代ぐらいの人に対して、一番社会から遠い存在であろう僕が転職希望する人に対して30分ぐらい喋り続けるみたいなことをやって、この会社はこういう特徴がありますみたいな。まあ本当台本とかパワポとか用意されてて、本当別に全然喋るだけだったんで、全然簡単だったんですけど、なんか何やってんだろうみたいな思いましたね。ちなみにその会社ももちろん就活で受けたんですけど、一次面接、誰も、マーチ以下は誰も落ちないというふうに先輩に教えていただいた一次のやつで落ちました。それがまあ長く続いてましたかね。それ、今、玉色学園っていう、違う、玉色学園解散した、玉色学園近場っていうコンビで、吉本でやってるね、渡辺里奈っていう芸人と、今芸人やってる僕のサークルの同期と一緒に、東京駅で働いてました。それが多分一番長かったかと思います。一番続かなかったバイトは、なんすかね、とかもう本当コンビニとか塾講とか、本当ベタなものから、なんか本当テレビ局みたいな変なものとか、高級寿司屋みたいな変なものとか、なんかいろいろやったんですけど、続かなかったバイトか。でも塾講はなんか働き始めてすぐ、しんどみたいな。なんか授業以外の時間、時給発生しないし、これやってても無駄だって思っちゃってすぐ辞めましたね。なんか、学生バイトが、中学生とかね、高校生とかに教えるってバイトだったんですけど、なんか白衣着てるんですよ、大学生のバイトが。なんか白衣着ることによって先生感を増すみたいな感じで白衣着てるんですけど、なんか僕そういうのにめっちゃ冷めちゃって、なんかせいぜい年齢いくつしか変わんないのに、白衣着ることによってなんか箔をつけて、なんかその先生感を出して、なんかその数個下の人に教えるっていうのに、なんかもうめちゃくちゃ引いちゃって、キモーって思っちゃって、やめましたね。それは一番続かなかったバイトですね。だからそういうのに失望しちゃうとすぐ逃げちゃいます。お父さん、これ僕この高校の友達っすね。ありがとう。変な塾やな。変な塾かな、やっぱ。ね、白衣着てたんですけれども。すでに説明されていたら申し訳ないんですけど、なぜ今日急にライブ配信しようと思ったんですか？いや、もう暇だったからですね。それだけです。ちょっとライブ配信、ちょっと最近なんですか？僕ごときのツイッターフォローしてくれる人とかも増えてきて、なんかそういった人もしかしたら聞いてくれるかも、みたいな、横島な心があって、開始しました。あと、レターにも答えていきます。横澤さんの好きなエンタメは何ですか？僕、お笑いサークル入ってて、ね、まあ、お笑い芸人さんとか、やっぱ、面白い人が好きなんで、面白い人の近くにいたいっていう気持ちも強くて、お笑いサークル入りましたし、まあ、その後もその気持ちだけでやってるんですけど、 それよりもなんかもっと好きなのは、もっと好きって言うとあれですけど、それと同じぐらい好きなのが、すごい銀杏ボーイズとかザ・バックホーンみたいな、バンドのファンずっとやってまして、銀杏ボーイズのこととかね、ツイッターでツイートとかしてて、あ、そうだそうだ、そのレターもいただいてたんだった。めっちゃ嬉しかったですね、このレター。最近どんな音楽聴かれてますか？横澤さんが紹介されていたので、松田佳人さんによるミネタさんへのインタビュー記事を見ました。音楽ツイートも楽しみしています。ということで、やっぱその音楽ツイートだと全然反応されないんで、すごい僕は戦々恐々としてしてたんですけど、こんな風に思ってくれてる方いたんだと思ってめっちゃ嬉しかったんですけど、このミネタさんへのインタビューっていうのは、その銀杏ボーイズ、僕が一番好きなバンドの銀杏ボーイズっていうバンドの、インタビュー記事なんですけど、そのバンドとザ・バックホーンっていうバンドは本当にもう15年ぐらいずっと好きで、ライブにも何十回と行きましたし、銀杏ボーイズはライブやってない期間が長かったんで、そんな何十回も行けてないんですけど、それはめちゃくちゃ好きですね。それ仕事にしたいなみたいなのにはあんまり思って、すいません、思ってそもそも東京に出てきたっていうのもありますし、ずっと中学時代なんか不登校だった時期とかもあったりしたんですけど、なんかそういう時とかもその音楽と、そのロッキンジャパンっていう雑誌を読むのがひたすら好きで、でそのためにこういうの発行されてるの全部エンタメの中心って東京やなと思って、東京の大学行こうと思ったんですけど、だから好きなエンタメは何ですかっていうのはそれです。で、さっきのレターの最近聴いてる音楽、そうですね、でもやっぱね、なんか音楽についてすごい保守的になっちゃって、あと視野も狭くて、本当にずっと銀杏ボーイズとバックホーンと、あとアンティモリだったりとか、あとフラワーカンパニーズとか好きなんですけど、好きで、そうなんやっていう反応、もうこんなんでも嬉しいですね、もう反応いただけると。いや、お父さんっていうのはね、その僕の、中高時代の友人の一人で、一緒にアジカンのライブとかも行ったりしたんですけど、フラワーカンパニーズとかそういうバンドが好きで、最近新しく好きになったバンドっていうともう古いんですけど、テトとかは結構めっちゃいいなと思いました。 TETO のテトっていうバンドとかはすげえいいと思って聞いてました。あともう単発で言うと、昨日公開されてた、BiSH のアイナ・ジ・エンドさんによるファーストテイク、最高でしたね、あれは。なんだろう。デブライスも銀杏とゴイスでめっちゃ好きですって。一番好きな曲教えてください。デブライスは恋は永遠が一番好きですって。レターで反応するのやめてくれませんか、デブライスさん。反応の仕方が特殊で、ライブ配信だと、コメントがね、リアルタイムでできるので、デブライスさんちょっとレターで反応するのやめてください。でも嬉しいですね、銀杏とゴイスでめっちゃ好きですって。一番好きな曲は、ちょっとなんか一番好きな曲、最近の曲になっちゃうんですけど、銀杏だと、僕、エンジェルベイビーがめちゃくちゃ好きですね。あ、こっちに送ります。ありがとうございます。皆さん見れますかね、そっちの方が。あとは、まあ、昔というか、最初のアルバムの曲だと、トラッシュが一番好きですね。やっぱ、ジン君のギターがめちゃくちゃ好きだったんで、一番好きな曲って言われたんですけど、あと、恋は永遠も本当に大好きです。恋はエンジェルベイビーは本当に最高で、で、ゴイステもね、大好きです。桜の歌っていう名アルバムがあるんで、ぜひ聴いてください。コメントでも結構男臭いの感じの力強いバンドがお好きなんですね。キングブラザーズとかもお好きなんですか？キングブラザーズめっちゃ好きです。なんでご存知なんですか？キングブラザーズは、西宮出身のバンドでして、僕、中高がその交流学院っていう西宮にある学校だったんで、地元と一緒とかもあって、その知り合いの知り合いがキングブラザーズみたいなのあったんですけど、本当にスーツ着てライブやってて、細身の男たちが、本当に昔のミシェルガン・エレファントを彷彿とさせるフォルムなんですけど、曲もめちゃくちゃかっこいいんですよね。めちゃくちゃ好きです。好きエピソードで言うと、高校時代に、テスト期間中にですね、梅田のタワレコで、インストライブみたいなのがあって、 インストアライブがあって、でそれを CD 買った人は、ライブ見に行けるみたいなのがあって見に行ったんですけど、その時にそのやっぱテスト期間中だったんで、まあ、すごいやましい気持ちがあって、当然親にライブ行くとかも言えずに家出ますし、すごいやましい気持ちがあって行ったんですけど、その時の MC で、普通に土日のライブだったんですけど、その MC のマーヤさん、ギターのマーヤさんって人がなんかこそこそしてここに来てるやつとかもいるやろみたいな、でもなそんなやつらも含めて全員なんか楽しませたるみたいな言ってて、いやもちろん僕のことなんかつゆも知らないはずなんですけど、そんな MC するってよく考えたらそんな感じなんですけど、うわめちゃくちゃかっこいいと思いましたね。なんか本当にグサッて刺さりましたね、そのライブの MC は。はい、でちなみにそのタワレコの特典がそのライブに行けるっていうので、あの HMV の特典がサイン付きポスターがもらえるっていうやつだったんですけど、でタワレコのライブの後にはサイン会もあるみたいな感じだったんですよね確か。で僕そうだと思って、その HMV でも CD を買ったんですよ当時高校の時で。 HMV で買ってサイン付きポスターをもらって、でそのサイン付きポスターをサイン会に持ってったんですよ。なんかそのバンドの人に受けるかなと思って、お前もうサインされてんじゃんみたいな言われるかなと思って、そのもうすでにサイン付きポスターを持ってったら、いやあんま受けなかったんですけど、やっぱそういうボケってねあんまり受けないのがもう僕人生で分かってるんですけど、あんま受けなかったんですけど、二重にねサイン書いてくれて、まあ、サイン入りポスターってのはもういろんな人持ってますけど、二重のサイン入りポスターってのはあまり持ってる人いないんで、はい、それ好きエピソードとしてありますね。はい、そうなんやみたいなね、どれに反応してくれてんのかもちょっとごめんなさいわかんないですけど、ロックだかっこいい、そうなんですよね、かっこいいんですよね。はい、ご様子スタッフの仕事で一番楽しいことは何ですか。いやーなんすかね、いやーでもレターがめっちゃ増えたのは本当死ぬほど嬉しいですね。だから毎日本当に嬉しいです。その本当に枚数が増えて選ぶのもすごい心苦しい時もあるんですけど、3ヶ月前とかになるのかな、レターが一通も来ないみたいなねコーナーレターでしたけど、そのコーナーレターが一通も来なくて、本当にやっぱ申し訳ないんですよね、やっぱ台本作ってる側としてコーナーレター0枚だったら。で高平さんがその収録中にゼロみたいな、本当にゼロみたいなことを言ってて、で僕が上でねゼロっていうのを手で作って、もうごめんなさいって顔をしながらゼロっていうモーションをしたのすごい覚えてるんですけど、もう最近はコーナーレターも増えてもう選ぶようになったぐらいなんで、本当にそれは楽しいですし嬉しいですね。であともちろんみんなで受けた時嬉しいですね。なんか構成とか、なんか例えばこの前の電話が嫌かどうか論争みたいなのをなんかコーナー化した時に、なんか松井さんが突っ込んでくれてコーナー化すんなよみたいな、でも結構ちゃんと反応してくれてコーナー自体についても、でその後の普通に松井さんこれって思うの私だけでも電話について触れたレターを最初に入れたんですよ。そしたら松井さんがいやお前まだ電話の話してんじゃないかみたいな感じで、もう本当に嬉しかったっすね。なんかそういう予想通りというか思った通りにやってくれたというか反応してくれた時は。そうなんですよ、収録中はね結構素直に反応してくれる令和ロマンなんですよね。はい、電話の回すごく面白かった、嬉しいっすね、面白かったですよね、めちゃくちゃ笑っちゃいました僕も収録中本当に。あともうこれ結構過去の回なんですけど、21回とかかなの一本撮りをしてた時に、なんか大御所っていうコーナー一瞬だけやってて、あちょっとごめんなさい、僕3時にちょっとツイートしなきゃいけない、ちょっともう一個のインターンの方であるんですけど、ごめんなさい、こういうね マルチタスクは僕できないので、ちょっと、こういう、喋りながらツイートするみたいなのできないんで、ちょっとごめんなさい。ちょっと、許してください。ミュージックファンっていうね、YouTube チャンネルがありまして、その YouTube チャンネルを、そのファイアワークの、あ、やばいやばい、アラームが鳴っちゃった。やってて、で、今日はオーラルシガレッツのね、人が、ビムさんっていうラッパーと対談するのが、たった今公開されたんですけれども、ちょっとそのツイートを僕がしなきゃいけなくて、あ、ありがとうございます。弱みさんが、あ、弱みさんってあの人だ、ワラックの。ありがとうございます。大御所面白かったって声もありますね。ありがとうございます。あれ面白かったっすよね。なんか、あの時期、ほんとコーナーレターも少なかったんで、ちょっとこんな大喜利っぽいのはやめようっていうことですぐ終わっちゃったんですけど、高平さんがすぐ終わらしちゃったんですけど、あの時とかも、バブルス君とウェットアヤの勝負会ってのがありまして、はい、一騎打ちでね、大御所のコーナーのやつを一騎打ちで、レターで5番勝負みたいなことをやって、で、どっちかが生き残るみたいな回がね、あったんですけど、はい。その時に、バブルス君とウェットアヤがね、送ってきたレターで、結構選ぶのも大変だったんですよ。なんか、5通しか選ばなかったんですけど、もっと送ってきてくれて、その中から、まあ、なんかこう、構成っていうとね、おこがましいですけど、並べて順番に。で、その順番に並べて、バブルス君とか、あ、多分こういうボケしてんだろうな、みたいな、こういうとこ突っ込んでほしいんだろうな、みたいな思うから、その順番に並べて、で、松井さんがね、本当にもう、僕が気づいてないところまで突っ込んでくれたりして、それでこう、思わぬ盛り上がり方したときは、楽しいですね。はい、でも収録全般楽しいですよ、やっぱり。もう関係性もあってね。ただ僕は笑ってるだけなんで。す。すいません。ツイート完了しました。はもう大丈夫です。コメントにも反応できます。大所会面白かったとか、電話の会面白かったとかも嬉しいですね。はい。なんか裏話的な話できたらね、なんか楽しいんですけど、なんか聞きたいこととかあったら全然言ってください。はい。あと何ですかね、来てたレターで言うと、オールナイト日本ゼロおめでとうございます。いや、僕じゃないんですよ。僕じゃないんですよ。令和ロマンなんですよ。ご様子のレターは横澤さんチョイスですか？はい、そうですね。最近本当に1回の収録、2回分で百何十通とか来て、本当にチョイスも大変ですし、ね、選ぶなんて心苦しいんですけど、僕ごときが。本当に全部楽しく読んでますし、高平さんもレター全部目通した上で、あ、これ読もうよみたいな言ってくれますし、なんか最近はもうレターそれだけじゃもったいないからって言って持って帰ってますね、最近。印刷したやつを。はい。ちょっとなんかご様子会のことばっか喋ってるのも、ご様子のことばっか喋ってるのも恥ずかしいんで、他のレターも選びます。ほんと、10通以上来てんのめっちゃ嬉しかったな。お笑いサークルにいる女の子の中でどういう女の子がモテるのか気になります。センス系の子なのか、普通に可愛い子がモテるのか。お笑いサークル、そうですね。まあ、普通に男女比、平均して7、3ぐらいかな。6、4ぐらいの時もあったけど、スタッフっていう役割で、その音響照明だったりとかね、ライブの運営自体をやってくれてる、その役割の子もサークル内にいるんですけど、その子は結構女子の子が多くて、だから普通に結構お笑い好きの女の子とかも普通に入ってきてるんですけど、そういう子の中でどういう子がモテるかか。モテるってのはそんななかったかもしれないですね。でも、サークル内恋愛は結構盛んかもしれないです。他大のお笑いサークルの子と付き合うみたいなパターンもあるし、もちろん同じサークル内でね、付き合うみたいなパターンも多くて、この前も僕の一個上の先輩、結婚してましたね。はい。サークル内恋愛で。モテる人か。モテる人な。でも、なんか、一点集中みたいなあんまないかもしんないですね。めっちゃ可愛くても、モテないみたいなパターンもあるし、なんかね、 なんかやっぱそのお笑いサークルとかお笑いになんか携わってるからかわかんないですけど、やっぱ、いやわかんないですけど、あんま人と揃ってんの嫌いみたいな人が多くて、お笑いサークルって。なので、なんかこう、モテてる子みたいなの、なんかベタみたいな扱いとかされたりとかするんで、あんまりその可愛い子がもうすごいモテるとかないかもしれないです。かといってそのセンスがある人がモテるとかもそんなないかもしれないですね。センスがあるっていうと、どっちなんだろう、演者として面白いみたいな話なのか、それともその普通に服装だったりルックスだったり考え方だったりがセンスがあるみたいな、どっちか分かんないですけど、どっちですかね。でも面白いネタやってる女子とかもなんか結構改めてモテるんじゃないですかね。やっぱその舞台に立ってる人ってね、特に女の子、僕から見ると女の子はより素敵に見えるんで、演者の女の子とかはやっぱモテてましたか、モテたかもしれないですね。はい、特に多大の演者の子とかは、あの子かわいいよなみたいな話をお笑いサークルではよくします。はい、車さんとか煙さんってオケ図時代はどんな人でしたか？なんかそういう話するとまた長くなりそうなんですけど、高平さんは本当に多大にずっと行ってる人で、多大にずっと言ってる人って意味わかんないと思うんですけど、あんまりオーケーズの活動に積極的に参加してなかったんですよね、最初。特に僕は1年生、2年生ぐらいの時は。お笑いサークル連盟っていう、その各サークルの集まりがあって、なんかその集まりの中で連盟長っていうのがあって、その連盟長、高平さんがやってたんですけど、ニューヨークの動画でも、ニューヨークさんの動画でも触れられてましたけど、なんかその連盟長っていうのをやってて、で、連盟長やってたので、やっぱその多大に結構知り合いとかが多くて、やっぱある程度お笑いサークルの中で活躍したりとか、なんか面白いってなってないと、なんかその多大の人に名前って知られないんですよ。で、そういう中で高平さんはまあ、ちゃんと面白い人みたいな感じで、お笑い多大の人にも有名で、で、早稲田のお笑いサークルとか、ルートですね、とか日大の慶尚法っていうね、落研とか、もうその辺の人たちで、特に先輩たちと本当に高平さんめちゃくちゃ仲良くて、なんかそっちにばっか行ってた印象ありますね。はい。 なのであんまりその1、2年生の時は仲良くなかったんですけど、僕が3年生の時で高平さんが4年生の時、急に高平さんがオーケーズに戻ってきて、でその時に急にサークル活動にめちゃくちゃ来るようになったんですよ。毎週のミーティングもそうですし、ライブとかにもなんか 普通にその NSC 通ってる時やったんですけど、NSC 通ってる中で普通にサークル遊びに来て、こっそりライブに出るみたいなこともやってて、中野の TWL のライブにも出てましたね。これね、あんまりバレると良くないこともあると思うんですけど、出てて、で、その、まあ、これもね、なんか内輪の話なんですけど、その時にその、打ち上げに絶対のように行くんですけど、その打ち上げから帰らさないみたいな文化を、なんか急に始まって、先輩が後輩を家に帰らせないみたいな文化が始まって、で、お笑いサークルの打ち上げで、夜中までやり続けて、で、それが何十次会にまで及ぶみたいな感じで、だからすごい高平さんと過ごした時間はめっちゃ長いんですけど、本当にまともな思い出があんまりなくて、一回僕が会ったのは、なんか朝方ね、朝方になってもうみんな帰りたいじゃないですか。帰りたいのに、いや帰らせないよみたいな。なぜか高平さんはずっと元気な、まあ元気なふりだと思うんですけど、元気で帰らせないよみたいなこと言って、で、じゃあこのままラウンドワン行こうって言って、朝からボーリングしようって言って、その日吉駅から東横線の日吉駅に大学があったんで、日吉駅に朝までいたんですけど、隣の綱島駅まで行って、そこにあるラウンドワンに行こうって言って、で僕とかはもう逃げ帰るやつみたいに もう走って逃げてたんで、腕とか掴まれて、帰らせないようにされてたんですけど、腕とか掴まれてる中で、そのままラウンド1まで連行されかけてて、でもうちょっと意識も朦朧だったんでよく覚えてないんですけど、なんかそのままラウンド1に連れてかれかけてて、で僕一瞬の隙をついてバッて逃げて、でこれ僕本当意識朦朧としてるんであんま覚えてないんですけど、そのまま僕タクシーの前にちょっと立ちはだかって、普通に車道を走ってるタクシーの前に、で止めてくれって言って、でそれに乗してもらって、そのまま走り去ってったらしいんですよ。で なんすかこれ、セミインフルエンザさん、究極のピンチですねって 誰だこれ、セミインフルエンザってなんか聞いたことあるな、究極、そう、そのね、そのうちの話で恐縮なんですけど、その高平さんとかはその打ち上げをいつまでもやることを究極って呼んでて、これとか NHK の生放送とかでも究極って名前を出せさせられたんですけど、口に、そういうことをやってて、でタクシーに乗り込んで、で僕次覚えてるのが家の玄関でうずくまってたタイミングで意識を取り戻すんですけど、どうやら僕そのタクシーに走り乗って逃げたらしくて、で僕でもその玄関で意識取り戻して、あやばい逃げちゃったって思って、でやっぱそのタクシーで逃げ帰って、やっぱそんな逃げ方をした人は初めてだったんで、やっぱ結構みんな最初は呆然としてたらしいんですね、その時数人一緒にいたらしいんですけど、先輩高平さんとか含めて。なんか呆然としてたらしいんですけど、なんかやっぱ後から、あやばいあいつ逃げたぞってなって、めっちゃ電話とかかけてきて、で着信履歴めっちゃ来てて、わやばいと思って、そのまま戻ろうとしたんですよ僕 その戻ってラウンド1に戻って、隣のレーンでボーリングしてたら面白いかもって思って、その靴下とかだけ履き替えてもう一回家出ようとしてたら、またそこで気を失って、さすがに行けなかったっていう話なんですけど、そのまま玄関で寝ちゃっててっていうね、ってこともありましたし、なのでどんな人だったんですかみたいな話に全然答えれてなかったです、すいません。どんな人だったんですか。でもやっぱ最初やっぱそのサークルにあんま来てない時はやっぱちょっと怖い感じですね、もうひたすら喋ってるんですけど、自分の話しかしてなくて、明らかに僕たちに興味ないんだろうなみたいな後輩からは思っちゃって、なんで怖かったですね、面白いけど。で多大とかともつながりあって、なんか多大の人といる時の方が楽しそうだなみたいに思って結構怖かったんですけど、まあ、ほんとそのサークル活動来るちょっと手前ぐらいから、なんかライブの打ち上げとかで、なんか急に一人の人間として接してくれてる気がして、なんか、横沢ってなんかどうなりたいの?みたいな感じで普通に聞いてきて、で、めっちゃ普通に、あ、僕野上さんとずっと一緒にいたいですみたいに喋るみたいなのがあったんですけど、はい。なんかそのあたりから普通に喋れるようになって、で、サークルにも戻ってきてくれて、で、結構楽しくね、やって、で、その後、だからサークル内では、最初の2年間は恐れられてて、最後の1年間は嫌われてましたね。後輩からの目線ですけど、はい。帰らせてくれないんで。で、先輩からは結構可愛がられてたと思いますよ。合宿係とかもやってたりとか、やっぱそういうサークル活動のために、すごい一生懸命ね、動いてくれてましたし。高平さんは日大継承法で、おい、誰だこれ言ってるやつ。ちょっとこれ、ちょっと僕、大学お笑いの人の気がしますね、このセミインフルエンザ。高平さんは日大継承法ではって違いますよ。お笑い道場 OK 図出身です。ただもう、僕が2年生ぐらいの時、その高平さんが一切サークル活動来ないみたいな時期は、もう、あいつ、サークル内で、もう高平は、片足、もう日大継承に突っ込んでるからな、みたいな。で、もう片足はルードに突っ込んでるって言われてましたね。 儲けずに1ミリも残ってないみたいな。まあでも普通に合宿とかサークルのイベントごととかそのライブもめっちゃ出てましたし、そういうの来てたんですけど、まあ、後輩と絡む機会はちょっと少なかったなっていうのがありますね。はい。松井さんはいやもう本当に面白いですね。あの面白かったです。松井さんは一応その松井さんが僕の2個上で高平さんが1個上なんですけど、松井さんはその本当にもう新刊で見た時からめちゃくちゃ面白くて、あのこれさめっちゃ薄くなっちゃった、なんか僕そのオーケーズで見た人のね中でツッコミめっちゃうまいなって思った人が2人いて、1人がその松井さんで、もう1人がその野上さんとコンビ組んで僕が憧れて入ったハットトリックの藤田さんって人なんですけど、その人はもう2人ともめちゃくちゃツッコミうまいなと思って、なんかツッコんだ後に笑いが来るんですよ。そのボケが来てツッコんだ瞬間とかに笑いが来るじゃないですか普通。でもなんかこうツッコんだ後に笑いが続いてくるみたいな、なんか僕は勝手に心の中で笑いが続く笑いを続ける人みたいな呼んでたんですけど、そのツッコミ終わってから笑いがドーって来てそれが受けてて、もう本当にツッコミで笑わせてんのめちゃくちゃかっこいいなと思って、松井さんと藤田さんかっこいいなと思ってて、でどんな人かって話で言うと、松井さんも結構そのテレ屋さんなんで、あうんちまんさんこんにちは、こんにちは、うんちまんって名前なのにすごいまともない挨拶してた人ですね。なんですかね、松井さんサークル内でやっぱそのテレ屋で人見知りなんで、バンホーテンの松井さんって言うんですよ。キリュウさんと一回、いや、数回組んでたバンホーテンね。この、いや、絶対オーケースの人じゃん。その、万字みたいな字を書いて、バンで崩れるで、点でバンホーテンね。バンホーテンの松井さん、ほんとその、バンホーテンの松井さんもめちゃくちゃ面白かったんですよ。桐生さんと組んで、矢神さんでね、その時も笑いが続いてました。はい、バンホーテンの松井さんって誰も言わないですか、オーケースの人ですよ。セミインフルエンザ誰か気になるな。はちょっと で松井さん、まあ、テレアだったんで、結構そのあんまり親しげに、後輩とかにもそうだけど親しげに喋ってくれる感じでもないけど、ちょっと可愛がられ始めるとすごい引き連れるみたいな。でオーケーズの人っていうよりはなんかその継承法の後輩とかは本当に可愛がって今も引き連れてるらしいんですけど、でも僕とかそのタバコ吸うんで、その喫煙者の後輩のことはよくタバコ吸いに行こうみたいな感じで喫煙所に連れてくんですけど、なんかその連れてき方もちょっと他の人と違って、普通タバコ吸いに行こうぜとかじゃないですか、じゃなくて横沢タバコ見に行こうやって言って、そのタバコ吸ってない感なんて言うんだろうなんですかね、その禁煙してる人の言い訳みたいな、俺はタバコ見に行くだけだからみたいな感じで誘ったりとか、なんか横沢タバコチェックするとか、もういろんなバリエーションで言ってくるんですよね。いまだにそのご様子の収録の合間とかも、横沢タバコ見に行くとか、横沢タバコそろそろチェックするかみたいな、あーやばいな、ちょっとそろそろ一旦タバコをちょっとやばいなみたいななんかそのこういうのってその喫煙者同士だと結構わかるコミュニケーションだと思うんですけど、なんか僕的に本当に喫煙者以外の人って喫煙者のそういうコミュニケーション一度も笑ってるの見たことないですよね。なんかマジでどうでもいいんだろうな、なんなら臭いだけだからさっさと、臭いし待つだけだからさっさと待ってくれって感じだと思うんですけど、もう喫煙者同士のコミュニケーションで、あとなんかそのタバコをめっちゃスパスパスモーションして横沢スパスパスって言ってその喫煙所行こうっていうのを顔だけで表してくるみたいなのとか、これとかちょっとサークル内で今さに引き継がれてるかもしれないですね、その喫煙所の誘い方ボケみたいなのは。はい、どんな人でしたかっていうと、そうですね、でもやっぱそのやっぱ松井さんそのちょっとこわもてじゃないけどやっぱ威厳があったんで、やっぱいじられにくい人だったんですけど、なんか僕が1年生の後期にその僕の1個上の松島さんって人がいて、
その松島さんって人も普通に今広告会社で働いてるんですけど、その人もちなみに高平さんと薄暗いモラルっていうコンビを組んでました。はい、薄暗いモラルもめちゃくちゃ面白かったです。すげえバカなコントやるみたいなやってて、でその松島さんって人が急に松井さんのことをいじり始めたんですよね。で、なんかその、なんだろう、普通にその全体ラインとかで なんか松井さんのこと急にバカにしたりとか、合宿の時にの松井さんの写真をすごい勝手に編集して、上げたり、ツイッターに上げたりとか、なんか松井明宏って名前、俊宏、普通に松井さんのお父さんの名前でツイッターアカウント始めて、松井さんにリプ飛ばしたりとか、本当に、急にいじり始めて、そんないじられる存在じゃなかった松井さんのこと。で、それが、なんかもう、最終的には、魔人ブウ月の無限大のライブに、その松島さんって人が、松井さんのお父さんの顔を印刷した T シャツ着てきて、松井さんがめっちゃ顔面蒼白になって慌てて裏に連れてくみたいなこととかやってましたね。本当に懐かしいですね。はい。なので、やっぱその、いじられても楽しいっていう、その、可愛げというんですか？そういうのとかも、は結構サークルの後半とかはあったかもしれないです。はい。いろいろ喋りましたけれども。なんかもうちょっと反応とか欲しいですし、なんなら普通に誰かに入ってきて欲しいですね。セミインフルエンザめっちゃ誰か気になるな。セミインフルエンザ誰だよ。ちょっと招待ボタン押してみよう。これ、招待したら、ライブ配信に入ってこれるんで、入ってきてください。セミインフルエンザ喋りましょうや。あとレターもうちょっと見ていきますね。ちょっと令和ロマンのお話以外で、あ、なんかさっき普通にコメントでなんか来てたっけ。コンビプラスワンはこれは先輩ですね。この人も招待します。喋りたいですね、先輩と。これはさっき喋ってた、微風さんも、すごいリクエストとかも送ってくれてたんだ。ちょっとコンビプラスワンが、藤田さんっていうね、さっき話してたその野上さんとコンビ組んでたハットトリックの人でして、その人も、ちょっと聞いてくれてるみたいなんで喋りたいっすね。はい。あれ、招待したのに。私立ドレミファ学園の藤田さん あれ、これ絶対オーケーズの人だな、普通に。セミインフルエンザ誰なんだろう。私立ドレミファ学園っていうね、トリオを、藤田さんがされてまして、AKB の格好をして、アイドルもののコントをするっていうのをやってましたね、藤田さんが。ちょっとコンビプラスワン、藤田さん来ないのか？じゃあちょっと、リクエストもらってるんで、ちょっとうんちまん。うんちまんのおしっこチャンネルじゃん。怖っ。大丈夫かこいつ。ちょっとやばいやつだったらちょっと。リクエストもらってるんで。あ、もしもし。
ちょっと、あれ？ごめんなさい。なんか繋がっちゃった。
いや、石かい。
そうだ。
あ、すいません。めちゃめちゃ普通石とか言っちゃった。いや、聞いてんのかよ。
いや、てか俺 LINE 送ったじゃん。間違えてなんかおっしゃったから無視してって。
なるほど。申し訳
あ、
ない。あ、
そう
本
そう
当だ。
そう。
流
ご
し
め
て
ん
く
ご
れっ
めん。
て。いや、ごめん、ちょっとね、余裕がなくて。LINE も、
申し
石っ
訳
て
ない、
の
申し
は、
訳ない。
僕のサークルの同期ですね。はい。
同期ですね。ごめんなさいね。
で、ちょっと聞いて
ごめん
て、
なさ
そ
い。
の、事実誤認みたいなところとかあったりした？
いや、ここ10分ぐらいしか聞いてないけど、ないよ、特に。
ああ、ね。
一度に一三じゃないですよ。
シドニーの
あの
石井
人
さ
は、
ん？うん。
なんだっけ、明治のお笑いサークルの人
そう
だ
そう
から。
そうそうそう。
僕らは慶応の。 踊り子の石井さんではないです。人は明治のお笑いサークルの。
これ誰ですか？セミインフルエンザ。めっちゃ気になるんだけど。
あの、セミインフルエンザのチャンネル名、セミインフルエンザの夏ワクチンなんだけど。めちゃめちゃセンスある。
このセミのさ、フリー素材みたいな写真も。
何もな、全部面白いな。
面白いな。なんかその、即座にチョイスとかも、うん、その、コンビ、え、でも OKS の先輩だよね、その私立ドレミファ学園って言ってくるってことは。
そう。
ああ。
いや、俺あの、
うん。
あの人だと思ってるよ。
ヤンさん？
いいのかね。じゃあ、あ、海太郎さんだと思ったけど、ヤンさん
あ、海太郎さんっぽいな。確かに。
そう。
あのね。
どっちからと思う。
高平さんと一緒になって家に帰らさないっていうのをやってくれてた。え、ちょっと待って、俺これ。はずいな。
ちょっと一回、俺もずれるか呼ぼう。
ああ、セミインフルエンザ、確かに。高平さんのね。
セミインフルエンザやぼ
う。うん。
そうそう。
みたいな。じゃあちょっと、セミインフルエンザ、はい、
じゃ
もう一回招待送るわ、はい。うん、ありがとう。
はい。
はい。
お疲れです。
はい。いや、ちょっと、これ OKS 以外の人も聞いてんのに。本当にこういう OK その良くないことやったの申し訳ないですね。いや、でもすごいですよね。ライブ配信、そのこんな感じでゲスト招待できるんで、誰でも聞くさ。ちなみに、キャラメルアンセムっていうコンビを一応やってまして、それがね、それでルミネとかも立ってるんで、ぜひ YouTube 見てみてください。ちょっとなかなかセミインフルエンザ参加してこないですね。参加リクエストっていうのを送ってくれれば、誰でもね、参加できるんで。このビフーさん、あのね、キングブラザーズとか聞いてくれた人も、リクエスト送ってくれてる。これはマジかな？喋りたいな。こんにちは。コンビプラスワン。キャラメルアンセムって M1 の動画で見たことあります。そうです、そうです。M1 3回戦1回行ってて、ね、それで、ギャオの動画にも上がってましたけれども、オケーズトーク面白い。僕の中高の友人のお父さんが言ってくれてます。そうですね。オケーズっていうサークルでして、まあ、ほんと、令和ロマンはじめとして、いろんな人が、桃太郎のフリップネタってね、キャラメルアンセムがやってた、1年生の時やってたフリップネタね。これ本当にちょっと待って。やばい、こういう、その、やっぱその、僕思うんですけど、中高時代の友達とかと盛り上がる話って、その、なんかその、あいつの名前なんだっけみたいな話だったりとか、なんかあの先生のあの話が、みたいな、話盛り上がるじゃないですか。なんかそういうのが、OK図って本当に無限にあるんですよ。なんかその、こういう、誰々が何の時にやってたネタとか、誰々と誰々のコンビ名が何々とか、なんかすぐ辞めちゃったけどこんなネタやってた何々とか、なんかそういうのを、なんかこう思い出すだけで、その当時彼らがやってた4分ぐらいのネタが、その、全員にフラッシュバックされるんで、なんかそういう内輪ネタみたいなのが本当多くて、もうだからこういう、その私立ドレミファ学園とか、桃太郎のフリップとか、なんかそういうオーケーズワードを出されるだけで、もうオーケーズの人たちは盛り上がっちゃうんですよね。なので、本当にこれを聞いてる人は楽しんでくれてるかわかんないっす。コンビプラスワンずっと許可を送って接続中ってなってるんですけど、参加してもらえないっすね。藤田さん、ぜひ参加してほしいです。学生お笑いで一番好きだったコンビ名は何ですか？何すかね？コンビ名か。コンビ名。確かに最近もなんかお笑いのあたりで、村民代表南川さんとかが好きなコンビ名について喋るみたいな企画やってて、It's My Precious 太郎とか、多い日も安心とか。そういった名前をね、挙げてくれてますけど、ちょっと音声途切れ気味になってきました。申し訳ないです。ちょっと Wi-Fi をちょっと切ります。この iPhone の方で。そうすればちょっとマシになるかもしれません。 ごめんなさい、声が途切れ気味な申し訳ないです。本当に僕の。え、藤田さんいます？あれ？ごめんなさい。勘違いした。いや、でもやっぱオーケーズの人もね、やっぱ土日暇なんすかね、聞いてくれてて嬉しいっすね。そう。多い日も安心とか、その女の人のピン名なんすけど、はい。いつまいプレシャスタロと多い日も安心のコンビ名なんだ、なんて名前だっけ。あの、肉ひだ数え歌っすね。肉ひだ数え歌。いや、早い早い早い。絶対海太郎さんだ、これ。漢字にしなくていいんですよ、ひだっていう字を。本当にこれ気持ち悪いんで。いや、ちょっと恥ずかしいっすね、こんなの。僕が好きだって、でも本当に多い日も安心とかさ、普通に喋ってた、ね、女の先輩が多い日も安心っていう名前でピン名でやってた時、びっくりしましたね。はい。やっぱその学生お笑いって、なんか別に、ノリで名前つけれるんで、いいんですよね。あ、でも一回、その、さっき話した松島さん、薄暗いモラルっていうコンビで、高平さんと一緒にコンビ組んでた人が、学祭の、で組んだ即興のコンビで、そのネタ見せを、一回みんなの前でして、で、コンビ名がまだ決まってない、みたいな、ことを、になってたんで、その一応、コンビ名とか書いて、その、ちっちゃい紙、メモ用紙みたいなのにコンビ名書いて、で、こう、こうでした、みたいな、こういうとこ直したらいいと思います、みたいな紙を、なんかこう、一人ずつ書いて渡していくんですけど、その人の時は、コンビ名がまだ決まってなくて、で、コンビ名どうすんの？みたいな、当時の代表の岩本さんが、コンビ名どうすんの？って、その松島さんに言ったら、なんか女女女って言って、そのコンビ名が女になったんですよ。で、そのまんまその女って名前で、その学祭とかにも出てて、女って、がなられてて、それも懐かしいっすね。好きなコンビ名、それかもしんないっす。学生お笑いでというか、オーケーズの中でになってしまいますけど、学生お笑いでだったら、なんだろうなぁ。あ、でも今、一緒にマジスカスクエアガーデンっていう、オケーズの人が中心になってやってる、その、ウェブメディアみたいなのがあって、僕はその手伝いをずっとさせてもらってるんですけど、この2年ぐらい。そこによく登場する五道さんって人がいて、もし興味ある人ぜひ覗いてみてほしいんですけど、そのサイトのことも。五道さんって人がよく出て、その人はルード出身なんですよ、早稲田の。んで、早稲田のルード出身で、僕が1年生の時の4年生で、その野上さんと同期だったんですけど、その人は、一服ピストルズかっこいいですよね。急にマジなコメントじゃん。マジでかっこいいですけど。はい。あれ？そうそうそう、その、お笑いコンビルード出身だったんですけど、その人のコンビ名がやわらくんっていう名前で、で、その人の、その相方の人は今、トゥインクルコーポレーションで、ウルトラっていうトリオをやってるんですけど、やわらくんって名前めっちゃ好きでしたし、ネタも一番好きでしたね。その学生お笑いの中で。すごい、コントめちゃくちゃ面白くて。で、学生時代は一回も喋ったことなかったんですけど、もう今や、マジスカスクエアガーデンの撮影でもう、ほぼ毎週のように会ってるという感じの人になってて、すごい。楽しいです。はい。チョコミントパフェオさんね。そうそうそう。チョコミントパフェオって名前でピンでやってましたけど。やわらくんの五道さんは。はい。そうですね。お笑い工房とか、オケーズ、所属したかったな、みたいなこと言ってくれてる人もいて、嬉しいですね。はい。お笑いサークル、すごい特殊な環境なんですけど。もし気になることとかあったら、レターでも大丈夫ですし、何でも聞いてください。もう、聞きたい話とかあったら、本当にね、すごい嬉しいですね。ずーっとこんな感じで聞いてくれてる人がいて。令和ロマン以外で、横澤さんに影響を与えた芸人さんはいますか？令和ロマン以外で横澤さんに影響を与えた芸人はいますか？ そうですね。まあ、でも影響を受けたで言うと、やっぱ一番は圧倒的に野上さんですね。てか野上さんって普通に名前出してますけど、その知らない人とかもいらっしゃると思うんですけど、野上さんってのは、まあ、今、オールナイトニッポンをやってる局に勤めてて、で、まあ、その、何本かね、ディレクターみたいなこともしてらっしゃる人なんですけど、その僕が担当してる、令和ロマンのご様子にもゲストで来てもらってて、そのサークルの先輩です。で、僕が1年生の時の2年生は高平さん、3年生が松井さん、4年生が野上さんっていう感じだったんですけど、その野上さんって人と一緒にね、ユニットみたいなこともやってましたし、まあ、個人的にも仲良くさせてもらって、何回も旅行行って、もう、なんかその、いじられキャラみたいな感じでね、ちょっと、某オールナイトニッポンでは名を馳せてますけど、やっぱ、もっとその、突飛な行動してたりとかして人を笑わせるタイプだったんで、そういうところに影響を受けて、ほんと、よく、横澤は野上さんの良くないとこばっか真似してるみたいなことをよく言われましたね。はい。で、その人に本当影響を受け続けてます。本当、ご様子も、野上さんに言われた通りに、ジングルとか入れ始めましたし、その、忠実に再現してるだけですし、僕は。いや、違う、ミスターマリボンド ANN0AD の野上さんって、その、あんまそっち言わないんですよ。星野源とか須田まさきとか霜降りとかのディレクターの方を言うんですよ。その水溜りボンドオールナイトニッポンゼロの AD はそんなメインって感じでやってたわけじゃないんで、その AD としてそのね、番組立ち上げとかにも携わってて、もちろん名前とかもよく出されてますけど、あんまそっちで言わないんで、はい。これ誰なんだろう。石井からも LINE で今来てましたね。ちょっと詳しすぎる。この人誰だって。岩本さんだって。いや、もう岩本さん今なんか多分、なんかライブ出てるはずなんですよね、お笑いの。なんか昨日ツイッターで見ましたけど。ちょっとコンビプラスワンをずっと招待してるんですけど、なかなか入ってくれないっすね。なんでなんだろう。そうですね、野上さんと一緒にやってたユニットで言うと、のろしっていう番組に、番組じゃない、大会に、脱アロンっていう、ユニットで出てたんですけど、それ野上さんがまあリーダーみたいな感じで、ちょっと無視しますね、もう、セミインフルエンザのこういうコメントは。脱アロンっていうユニットで出てて、で、のろしって大会は、その、夏の個人戦、冬ののろし、団体戦っていう形で、団体戦なんですよ。なんかチームごとに戦ってて、漫才、ピン、コントのチームを組んで戦うんですけど、まあやっぱ基本的には、サークルで面白いとされてる漫才、サークルで面白いとされてるコント、サークルで面白いとされてるピン同士で組むみたいな感じなんですけど、その脱アロンっていうチームは結構特殊で、その漫才、ピン、コント全部共通の政治ネタ、軍事ネタっていう縛りを設けて自分たちで、で、そういうネタしかやんない。で、しかも慶応のサークルだから、その脱アロンっていう福沢諭吉の著書に則ったチーム名にしてるんですけど、それのリーダーがまあ野上さんで、野上さんがピン担当して、漫才は、あ、違う、コントは全員、チーム全員の10人です。で、僕はその10人のうちの1人だったんですけど、その10人でやって、漫才は、9人でやるみたいな、その、ほぼ集団コントみたいな漫才をやってたんですけど、それで、野上さんピンとかで活動してて、で、まあ、僕もその1年生で唯一、そこのチームに入ってて、結果その大会でめっちゃ勝ち上がって、ルミネの決勝まで行ったんですけど、そのさっきそのキャラメルナイスの動画の話とかも出てましたけど、その、のろしの決勝まで行くと、お笑いサークルの人たちってその動画を上げてもらえるんですよ、YouTube に。サークルアップっていうところからルミネでやってる動画を。なんかテロップとかも入れて割と音とかも綺麗に撮ってもらって、上げてもらうんですけど、その脱アロンだけは、上げてもらえなくて動画を。なんか協賛してる電通の人が、なんかこれは君たちの将来のことを考えて公開しないですみたいなことを言って、公開してくんなくて。で、それに対して当時の野上さんは、もう戦って、いや、ふざけんなみたいな感じで、そのツイッターで、その URL だけ、 ツイートして拡散希望みたいなことをしてたんですけど、それを見てその電通の人が残念でしたみたいな残念なことになってしまいましたみたいな返信をくれてたんですけど、はい、そうですね、その脱アロンっていうユニットでずっと一緒でしたし、はい、野上さんは本当に影響を受け続けてますね。はい、小沢さんに芸人を影響を与えた芸人さん、でも影響芸人さんですもんね。いやでも劇団ひとりさんじゃないですかね。やっぱりなんていうんですか、なんていうか、かっこいいところだけじゃなくて、なんか弱っちいところとかも全部笑いに変えたりとか、あの空気感持ってく感じとかすごいですよね。真似できないですけど、影響を受けてるというか面白いなってずっと思ってますね。影響を与えたか、いや難しい。影響を与えた芸人さん、影響を与えた芸人さんか、そんな影響を受けてないかもしれないですね。僕本当に周りの人が面白くて、面白い人たちと一緒にね行動してればそれでいいみたいな人間なんで、あんまりなんだろう、影響受けたないかもしれない。すいません、なんか偉そうに言っちゃいましたけれども。あとなんですかね、おすすめの YouTube チャンネルはありますか。おすすめの YouTube チャンネルか、いやでもまあ芸人さんで言うとやっぱニューヨークの YouTube チャンネルはほんと全部見てますね。めちゃくちゃ好きです。スープレックスえ、スープレックスでしたっけコンビ名なんで OKZ 以外でもそれこれやってくるんですか、セミインフルエンザ。何者なんだこの人。ちょっと OKZ 内でも誰かわかんないから、こういう匿名のやつって怖いんですよね。あ、そうですよ、ありがとうございます。やっぱり僕よりお笑いのことめちゃくちゃ詳しいんで、すぐさまそうですよって言ってくれてますけどはい、劇団一人がやってたコンビね。でもレターもだいぶ触れられたんで、あとなんかね、喋る人と喋って終われたらそれでいいんですけど、ずっとコンビプラスワンが接続中ですね。なんでこれはどうなってるんだろう、向こう側の画面では。多分藤田さんだと思うんで、ぜひ参加してほしいですね。その僕がツッコミめっちゃうまいと思った藤田さんなんですけれども、まあ卒業後はもう芸人とか一切ならずに、あのアナウンサーになりまして、で、まあ地元に戻ってアナウンサーされてたんですけど、まあ最近そのフリーアナウンサーになるかもみたいなお話とかもしてて、また東京に戻ってきて一緒に活動できたりとかもできたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、ちなみにこの藤田さんっていうのはタックマンっていう YouTube チャンネルやってまして、あの教育系のことを発信してるんですけど、実は登録者数が5万人ぐらいいて、結構すごい YouTube チャンネルっていうので、もし気になる人がいたら。エレパレ見た？もちろん見ましたよ、もちろん見ましたよ。めちゃくちゃ面白かったっす。もう本当に、あ、俺なんか身が痛かったですね。藤田さんやないよ、藤田さんやないよ。あ、じゃあこれ野上さんか、野上さんなんだこのコンビプラスワンのアカウント。ずっと招待してんのになんで入ってきてくれないんすか。野上さん聞いてたんだエレパレ見ましたよ。本当にもうなんかね、自分たちやんってなりましたけど、でも本当に俺は一生エレパレし続けてやるぞって思っちゃいましたね。野上さんやないよ。どういうこと？野上さんやないよ。野上さんやないの？なんか iPad だと参加できんみたい。iPad だと参加できない。そうなんか？そんなことないですよ。ちょっと話聞きたいですけどね。でも全然引き続きレターとかコメントも募集してるんで、聞きたいことあったら全然聞いてくださいね。Apple の iPad、 いや知ってるよ。Apple の iPad で決まってるでしょ。iPad なんだから。解説したすぎて変なこと言っちゃってるんで。 セミインフルエンザも普通に気になりますけどね。誰なのか。早急ってこういうのがあんだよ。その誰かわかんないみたいな。誰かわかんないけど、匿名でボケてくるやつがいるみたいな。なんかその、文化祭とかも、わざわざその、タイトルとかつけるんですよ。例えばなんかその、三田キャンパスでのライブだったら、三田モンタって、まあ、名前だったり、昔だったらね、なんかその、三田とか、かそういうキャンパス名とか、時期とかにかけた、なんかこう、文化祭の名前つけるんですけど、それ匿名で募集するんですよ。その、タイトル案みたいなのを。で、それを一週間かけて、そのみんなで精査して、なんか、もうほんと何時間も使ってタイトル決めるみたいなのやって、なんかほんと、無駄な時間なんですけど、それとかもほんと信じられないぐらい変な名前とか、いっぱいあるんで、ほんとにこの中にこのタイトル案送ってるやついると思うと怖いなっていうのがね、ほんとずっと匿名の怖さっていうのがオーケースはずっとあるんですけど、オーケースで今注目の芸人になる人がいたりしたら教えてください。注目の後輩は、などいたら教えてほしいです。そうですね。やっぱでも僕の下の代ぐらいから芸人になる人あんまいないんですけど、あ、まあまあもう芸人として活動してるやつで言うと、長谷部って名前のやつがいて、長谷部はね、ピンではずっと学生時代、ギャグやりまくってたんですけど、ちょっと待って、コンビプラスワンって、シラスとハンガイですかねって、その、シラスとハンガイは、あれね、野球に参加してくれるやつね。よくみんなでやってる野球に来てくれる今年の1年生ね。ハンガイが群馬出身で、シラスはまだ会ったことない。いや、あいつらネタ見たことないんですよ。てかネタやったことないって言ってたし。ただただ野球に参加してくれてるだけの19歳なんですよ。ああ、案外は二浪してるから21か。でもそんなん良くて。だから長谷部ってやつはね、そのフリーで今芸人してるんですけど、ダウ9万なのかな今の名前。劇団名は。そういう劇団とかに参加して、劇団の一員としてやったりもしてますし、長谷部って名前でね、ピン芸人やったりとかしてますし、本当にあいつはすごかったですね。本当ピンで、のろしのね、決勝行ってましたし、僕一番長谷部ですごいなと思って、モノトーンの長谷部、そうそうそう、その、一年生ぐらいの時までは長谷部は、モノトーンっていうコンビで、原宿アジトってライブが昔あったじゃないですか。原宿のね、ステレオパンダさんとかがやってる、主催してるライブがあって、で、結構、どのライブもパンパンになって、なんかグッズ展開とかも結構盛んで、結構芸人の新たな形みたいな。なんか今やティモンディさんとかもね、当時はそういうの参加してた。あと銀兵衛さんとかも参加してた記憶あるんですけど、その人とかがいるライブの中でモノトーンっていうコンビ名で活動してて、で、ほんとね、ほんと普通に生活できるぐらい、グッズとかライブとかで稼いでて、で、それの活動の中で、まあそのギャグやるみたいなのを見つけて、長谷部は。まあ結果、モノトーン解散して一人で活動してるんですけど、モノトーンの長谷部です。すごいやつです。で、あいつ一番すごいなって思ったのは、その、時々オーケーズってその、野外のライブがあるんですけど、ちょっと待ってください。その、イタリア男の心意気さんと、スティーブ・ジョブスの、かぶりめんさんが視聴開始しましたって、その、絶対同一人物なんですけど、これ、その、マジスカスクエアガーデンの、ピロピロさんだと思うんですけど、この二つのワードを、ジッタリンジンのプレゼントに乗せて、ずっと僕の耳元で歌ってくるんですよ。あなたが私にくれたものを、イタリア男の心意気、とか言って、本当に、それをやめてくださいってずっと言ってるんですけど、ずっと続けてきてて。だから、なのでその、コメント、タイトルで、名前でね、その、僕を気狂わせようとするのやめてください。いや、ぜひ参加してほしいんですけれども。てか、その、野上さんでも、藤田さんでもないのな、これ誰なんだ？怖いな。っていうのがありまして、あ、違うわ！これが海太郎さんだ！コンビプラスワンが。そっか。
いや、ちょっと待ってください。え、理科室いっぱいのトルティーユさん、これもやだ。やめてください。もうやだやだやだ、これ。これやだ、この気持ち悪い言葉たち。連呼されるやつ。やめてください。そっか、コンビプラスワンは、が、海太郎さんだ。ってことは、セミインフルエンザ誰なんだろう。めっちゃ怖いな。てか、やばい、なんかもう最初にいた人たちがなんかいなくなってる気がするんですけど。え、ちょっとここらで、ちょっとこの、微風さんもちょっとリクエストくださってるんで、ちょっと招待してみますね。多分この人はオーケーズな人じゃないんですけど。参加してくれるかな？微風さん最初から聞いてくれてて、コメント固定もしてますけど、こんな感じでね、まとめてくれたりとか、本当に、いいリスナーとか言うと失礼なんですけど。微風さんありがとうございます。セミインフルエンザ言ってくる。あ、どうもはじめまして。
あ、こんにちは。
あ、こんにちは。あ、どうも、微風さんですか？微風さんで会ってますか？
あ、はい。
あ、
は
い、ありがとうございます。え？
はい。
ん？もしもし？
はい。
え、あの、岩本さんじゃないですよね？ん？あ、いや、お笑いサークルの人わけないか。
岩本、あ、違います。
あ、
違います。
ごめんなさい。ん？ちょっと待って。山口？
あ、はい。あ、お疲れ様です。
山口じゃねえか、
はい。こんにちは。
え、山口でもないのか。セミインフルエンザ。誰なんだろう、これ。微風、いやいや、あの、プロフィール。名前が 0.5 メートル。3メートル。いや、秒速 0.5 から0.3 メートルじゃないのよ。ちょっと、いい、気になるけど、この番組の内容も。いや、山口だったんだ、微風さんは。
そうですね、
はい。
横澤さんが、
はい、
お笑いサークルに入ってから、
はい。
の、その、
はい。
魔人ブコとの結成の経緯、
はい。
とかの話が、ちょっと時系列が難しいかなと思ったんで、
はい。
まとめさせていただいて。
ありがとうございます。
はじめまして、僕は、横澤さんの、一つ後輩の山口と申します。
そうです。そうです。
で、それからは、はい、コメントで、
うん。
この放送の流れをサポートするという仕事をやらせてい
ただいて。いや、めちゃくちゃしてくれてたんだよなぁ。そう、OK 図から今後芸人に注目する人がいたら教えてくださいとか、めちゃくちゃありがたいコメントだったけど、内部だったんかい。いや。
そうですね、ちょっとOK 図の昔の人の話が続いたんで。
ああ、確かに確かに。ちょっと未来の、ああ。めちゃくちゃいいコメントして、え、ちょっと怖い、え、この、ちょ、経営、違うわ。いや、もういいコメントしてくれてたんだけど、これ内部の人だったんだな。ちょっと音声途切れ途切れになってきましたとかも言ってくれてるじゃん。いや、そう、山口もね。はい。
はい。
普通にオーケーズできる後輩さんやん。俺の中高の友達が言ってます。はい。ありがとう。
あ、どうもありがとうございます。
え、どうだった聞いてて、なんか、事実誤認みたいなところだったり、訂正したいところだったりとか、どうですか？
いや、そうですね。僕が直接関わった話はそんななかったんですが、
まあ確かに。うんうんうんうん。
いや、本当に横澤さんが、
うんうんうん、
僕が知ってる以外でも、本当にいろんなところで活動されてたんだなっていうのを知って、うん、普通にちょっと面白かったですね。スタンド FM に入った経緯とかも僕は詳しくは知らなかった
んで。ああ、確かに、
はい。
そうなんですよ。そうそうそうそうそう。本当に、令和ロマンとか一切関係なく、スタンド FM に関わってるっていうのとか、あと意外とその、ご様子の中で何やってるかみたいな話とかもね、なんか、全然、ね、全然知られてなかったりするよね。
ラジオに気づいたら、横澤さんの笑い声が入るようになってきて。
いや、そう、普通にね、元から聞いてくれててね、ご様子を。うんうん、
あ、そうだ、僕、ラジオネーム、バブルスくんという名
前で。いや、ちょっと、言ってええの、それ、バブルスくん。
別にいいですよ。使わないですし、名前。
いや、実はバブルス君は後輩だったっていうね。
そうですね。
いや、これちょっと、ご様子聞いてる人からしたらちょっととんでもない地震が起きてるかもしれない、普通にで。
あ、そうかもしれない、ね。なんかある日横澤さんから、コーナーレターが全然来ないんだよって言われて。ちょっとじゃあ頑張ってみようかなと思って。
いや、そうっすね、本当に。
いっぱい送ったら、一休止になってしまった。 最初はなんかその、
うん、
僕が送ったのきっかけに、
はいはいはいはい、
あこういうボケ方もありなのかなみたいな風になればいいかなって思ったんですけど、
うんうんうんうんうん、
なんかやりすぎちゃってい
やいやいやいやいや本当にめちゃくちゃ面白かったし、やっぱそのいやあれやっぱその聞いた人からしてもちょっと名勝負ってかどうだった、その書いた人からしてどうだった、はい、あの回その対決会 は
そうですね、本当にものすごい緊張しました高平さんと松井さんって僕はそんなにサークル自体関わる人たちではなかったんで、そのプロになってラジオの活動に軽い気持ちでレターを送ってみたらその思いっきりフィーチャーされた回が
いやちょっと本当にそうなんですよ、意外と来ないんですよねレターって、はい、
すごい怖かったですね。でも今はもう本当ものすごい数来てるわけですもんね、
あラジオ時代にってこと、あ、はい、最近の回も聞いてくれてる、
あ最近まだ聞いてます、
あありがとうございます、うん、
この前 の電話の回とか あのデブライスさんのレターめちゃくちゃ面白かった、
ね、わーデブライスさん
めちゃくちゃ面白かった、
ね、いや面白かったよねあれ本当にこれ大丈夫かなって本当に俺らこんなにデブライスで笑ってるけど聞いてる人めちゃくちゃ嫌がってたらどうしようみたいな、
いや面白かった、
いやこんなことデブライスさんが聞いてる中で話していい話なのか分かんないけどめちゃくちゃ不安だったんだけどよかったです、はい、そう聞いてる人もそう思ってたならそうそうそうそうそう。やらせやんってコメントも来てます。ごめんなさい。やらせでした。いや、やらせじゃないんだよ。やらせじゃない。だって、令和ロマンには言ってないしね。やら
せではないです。はい、
頼む、送ってくれって。
ネタは本当に自分で。
うん。
自分で考えましたし。
そう、本当そうそうそう。し、俺も正直そのバブルスくんだっていうのは結構後になって聞いたしね。その対決会とかになって、ごめん、対決することになったっていう段階では知ってたけど、これもしかして山口かもみたいな感じだったもんね。最初の気づき方は。
はい、
そのいくつかある中で。そうで、山口もね、普通にもちろんオーケースで活動してて、そのマヤとかでね、はい、のろし決勝も行って、それも YouTube 上がってますもんね、動画。
ああ、そうですね。確かに上がってますね。
そうだよね。そうだよね。で、河瀬名人とかになんか言われてたよね。なんか、
あ
の、宗教のネタめっちゃ面白かったみたいな。
YouTube に上がってるネタを、うん、
はいはいはい。何のライブだっけあれ？うん。
あれがのろしの準決勝です。
あ、のろしの準決勝か。はいはいはいはいはい、はい、あ、なるほど。
河瀬名人に見ていただいて、その時 MC だったんで。はいはいはい、
うんうんうんうん。
で後でツイッターで宗教のコントが面白かったって書いてもらえて、あれ嬉しかったですね。
いやそうだよね。
はい。
確かに。あと薩川さんとかにもめっちゃ評価されてるよね。なんか。こんなこと言うとなんか、すごい、無茶ぶりみたいになってるけど、うん。
あれは、あの、相方が結構、薩摩川さんにネタを何度か見てもらってて。
あ、そうなんだ。
なんか、ライブで一緒になったりとかしたことがあったらしくて。
はいはいはいはい、はい。
それで、あいつ面白いから、今、誰かとネタやれるんだったら配信出てよ、みたいなことで。
なるほど。
その、相方が、当時メインで組んでたのはもう北海道で就職しちゃったんで。
はいはいはいはいはい、はい。
東京に残ってたのが僕だったんで。
なるほどなるほど。
感じでした。はい。
なるほど。あ、デブライスさんが戻ってきた。ありがとうございます、デブライスさん。今、あの、僕の後輩のね、あの、バブルス君も参加してるんですけど、バブルス君とデブライスさんのレターめっちゃ笑いましたみたいな話をしてました。
デブライスさん、いつもレター面白いです。
いや、本当に面白いっすよ、
ね。伝えられて嬉しい
っすね。そうっすね。確かに。デブライスさん、反応してください。反応してくれて嬉しいですね。そうそうそうそう。っていうので、まあ、その、芸人的な活動もね、未だに、その、まあ、プロの芸人にはなってないけど、したりも、する気とかもあるわけだもんね。はい、
最近も、あの、長谷部と、
はいはいはいはいはい。
話出た長谷部と一緒にネタ、
あ、
やってますし。
そうだよね。フリーだから別に長谷部とやっても大丈夫だし、みたいな。そっかそっか。はい、なんか出てたんだ、
そういう。そこは今後も続けていきます
ね。はいはいはいはい、はい。あ、いいっすね。なるほどなるほど。いや、そういう感じでね、その、プロになってなくても、お笑いの活動でだったりとか、ね、いろんな形で活動してる人がいるんですよね、OK図にはね。
そうですね。あの、岩本さんも今。
そう、まさしく今ね。
社会人として。
社会人として。社会人漫才王っていう名前の大会もあるぐらい今社会人お笑いがね盛んなんですけど、 ただ、その、俺とか山口とか出れないんだよね。その学生だから。
そうですね。大学を卒業できてないので。
そうそう。学生ではないこと、プロではないことが参加条件なんだけど、その、俺らはどっちとも違う。その学生になって出れなくなっちゃってるっていう。
お笑いサークルは4年間で卒業なので、
うんうん、
そこのライブも出れなくて、社会人でもないからそっちにも出れないから、その全部から今、つまはじき
の。そうそうそうそう。そうなんですよ。なんで、留年してるからかって石井が言ってますね。その、こういう自分の中で解決してるならわざわざコメントしてこなくても大丈夫です。はい。留年してるからです。二人とも。
その留年って、その、大学1年生、2年生ぐらいの時は、結構大変なことだと思うじゃないですか。
うん、ああ、思う思う。
で、留年してる人いじったりするんですけど、
うん、
もう実際留年する年になると、意外と何とも思わないんで、もう当たり前になってくるんで。
確かに。
留年を、こう、はっきりいじられるの、すごい新鮮ですよね。
いや、確かに。確かにもう、俺とかも最近その、二浪二流とかでいじられるから、なんかもう、浪人の1年とかにはもうピックアップされなくなってきて、なんか、二浪二流とかも大ケツの中ではもうなんかそんなことでいじる時代はもう5年前ぐらいに終わったみたいな感じで そんないじられ方もしないんで新鮮ですね。確かに石井がわざわざこんなこと言ってきて。カーステレオミュージックの山口さんね。そう、カーステレオミュージック長谷部と組んでるコンビが。カーステレオミュージック。ですね。そうですね。レターとかも送ってくれたりしたもしかして。
あ、最近は送ってないですね。ちょっともう数多いだろうし。
うん。はい、
い
や、でも、渋谷セキュリティポリスっていう、なんかちょっと、ボケれるコーナーも始まったんで。
始まりましたね。ちょっと。あんまり渋谷知らないんですよね。
確かにそう、そうなんだよな。いや、でもまあ、渋谷知らない人もいっぱい送ってきてるよ。その。
あ、本当ですか？
そうそう。はい。次の次の週で結構、渋谷セキュリティポリスが読まれてるんですけど。そうそうそう。で、ほんとね、その、いや、確かにその、風が来てるって言うとあれですけど、そう、令和ロマンのご様子、最近はちょっとほんとフォロワーとかもそうだし、レタースとかもそうだし、ほんと、ね、ちょっと多くの人に聞かれつつあって、だからこんなライブ配信なんかも俺やっちゃってるんだけど、そうそうそうそう。なので、でも、黎明期を支えてくれた、山口くんですからね、バブルスくんは。はい。
ご様子は、本当になんか、レターも、ボケすぎずに、割と日常のことを送っても、こう、二人がちゃんと、面白い話題に返してくれるから、
はい、
気軽に送れる感じがしていいですよね。
いや、そうそうそうそう、だから、
あんまり、
あんまその、
お笑いバキバキの。
確かに、敷居低いかもしれないです。ねえ、だからほんと30分、もう最近もう平気で40分とか超えてるけど、それじゃね、扱いきれないぐらいな、ね、レターもいただいてるし、ね、長くすれば長くするほどしたいんですけどね。でもやっぱ1時間ぐらい収録するとやっぱ2人とも、やっぱさすがに大変そうだから。
あ、やっぱそうなんです
ね。めっちゃ大変そう。いや、俺も今1時間半喋り続けてるけど、ほんとね、喉カラカラやもん。こんな普通のトーンで喋ってるけど、やっぱ大変だわ。喋りを人に聞かれるって。やっぱめちゃくちゃ普通の話しちゃってるけど。いや、だからその参加してきてくれてありがとうっていう話です。黎明期支えてくれたと同時にね。本当に。
ありがとうございました。
はい。そんなつもりなかったんだけど。
いや、僕もそろそろ話すこともないので。
了解っす。じゃあまた、ちょっと。
お疲れ様です。
はい。待ってます。
はい。失礼します
。はい。ありがとうございます。山口くんでした。のろしのね、動画も上がってるんで、よかったら見てください。単位はまだなんっていう、すごい普通の高校の友達としての、横澤くんは単位まだですよっていう会話がコメント欄で載されてますけど。いや、まあまあ、残り2単位だけ残ってて、まあ、でも、残り2単位なんで、その、1年で2単位取ればよかったんですよ、僕の留年の仕方。その、去年の3月に留年が決まったんですけど、その2単位が足りなくて、留年決まったんですけど、その春学期の申請の時点で、僕申請忘れてて、 そう、2単位。僕、今まで5年間そんなことなかったんですけど、6年目にして初めて申請を忘れちゃって、んで、あ、それ去年も言ってなかった。あ、だからそろそろ去年じゃない。で、申請忘れちゃって、ほんで、申請してないから一切、ゼロ単位なんですよ。2単位さえ取ればいいのに、ゼロ単位のままだからやばいってなって、大学に、送ったら、ちょっとすいません、逃してましたみたいな。送ったら、あ、逃した人用の期間があるので、その間に申請してくださいって言って、あ、ありがとうございますってなって、あ、それは調べて分かったのか。調べて分かって、で、そこも僕忘れてたんですよね。で、やばいって、そこすらも忘れたってなって、大学にメールしたら、もう2単位だけ許しますみたいな申請を。え、俺1年間で2単位しか申請しちゃダメなのみたいになったんですけど、2単位だけ申請許しますみたいなメール来て、で、ちょっとそこは結構ね、いや、2単位だけって無理でしょみたいな。いや、そんな、僕今まで120単位以上落としてるんですけど、今まで120単位落としてきたやつが2分の2取れて無理な話ですよ、みたいな感じでメール送って、でそしたら、いや、2単位しか無理です、みたいな言われて、で、まあ、いっかと思って、ゼミの教授のね、ゼミ入ってたゼミの教授の授業を申し込んで、で、ゼミの教授に直接お願いして、すいません、ちょっと、インターンとかもあるんで、ちょっと参加できたりしないんかもしれないですけど、単位だけはよろしくお願いします、みたいな、言って、その2単位だけを取ってたんですよ。春学期の授業を。で、まあ、申請して、まあ、これで一旦卒業はできる、大丈夫ってなってたんですけど、見てみたら、その反映された時間割をネット上で見てみたら、秋学期ってなってて、僕、春学期に2単位取って、秋卒業するつもりだったのに、秋学期の授業になっちゃってて、ほんで、入れないってなって、コンドーム配った教授なって、いや、言わなくていいよ。慶応コンドームっていうのを配るゼミだったんですけれども、んで、なんかそのゼミの教授にお願いしてたのが、春学期の授業のつもりだったんですけど、なんかまあ、コロナの都合とかあって、秋学期の授業に変更になってて、で、僕、秋卒業するつもりだったのに、え、秋学期の授業だったらこれ、取れねえじゃんってなって、ほんで、やばいやばいやばいってなって、んで、結局、それも大学に泣きついたら、じゃあもう、休学してくださいみたいな言われて、で、春学期休学して、で、秋学期、去年の9月から今年の3月までの授業の2単位だけを握りしめて、今、大学最後の数ヶ月に臨んでるんですけど、まあ、一応大丈夫かなと思って、この前、教授に LINE で、僕単位もらえてますよねって聞いたら、授業一回も行ってなかったけど、いや、大丈夫だよみたいに言ってくれて、なので、大丈夫です。今年の3月卒業できるはずです。ただ、春卒業の方がキリがいい。あ、確かにそうなんですよね。二浪二流でね、二浪 1.5 流とかで終わってたんで、秋卒業してしまってたら。そう。で、春卒業もまあ、休学代みたいなのかかっちゃったんですけど、7万円ぐらい。まあ、ちなみに、留年した分の学費は自分で払ってたんですけど、そう、余計に7万円ぐらいかかっちゃったんですけど、まあまあまあまあまあ、まあ、しゃあなし。ということで、そんな感じで今年の3月には卒業するはずです。こんな話はもう LINE とかで聞いてくれればいいよ。すごいっすね。弱みさんとお父さんが僕のライブ配信のコメント欄で喋ってるっていう楽しさね。でもちょっとお父さんとか僕の高校の友達なんですけど、ちょっと喋りたいけどな。あ、デブライスさんが再び視聴開始した。いや、デブライスさんとも喋ってみたいけど、ちょっとなんかデブライスさんと喋るのは違う感じしますね、なんか。やっぱ、ご様子聞いてる人だったらデブライスさんどんな人だったろうって気になるパターンもあると思うんですけど。ちなみにこのコンビプラスワンが藤田さんだと思ってたんですけど、じゃないみたいで、じゃなかったみたいで、
たった今、藤田さんから仕事なうって LINE が来ました。全然勘違いしてました。めっちゃ外やけどいいで。ちょっと外なんだけど、ちょっと高校の話。ちょっとこいつもね、お笑い好きなんで、ちょっと招待して、ちょっと話してみますね。招待しました。
あ、すいません。
めっちゃ外やな。
めっちゃ外や。めっちゃ外。めっちゃ横浜おる。
あ、そうなんや。あ
そうそう。
奥の、いや、あ、奥のとか言って
た。あ、いやいやいや。
まあ確かに。え、普通にツイッター見て入ってきてくれた感じ。
あ、そうそうそう、そう。
あ、そうなんや。
ちょうど移動してて。
はいはいはいはい。あ、ながら聞きできるしね。
そうそう、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロのタイムフリー切ってこっち。
申し訳ない、そんな。
いやいや。え、声聞こえる普通に。
あ、まあまあ聞こえる。まあちょっと後ろの音気になるっちゃなるけど、まあ、まあまあまあ、別に全然、電話を盗み聞きしてる感じになると思うわ。は
い、あ大丈夫です。いや、オーケーズの皆さんも。
そうやな。
高校でも特に思んないって言われてた、やつが電話出てるって
。いやいや、別に、みんな素人やから別に。
めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。
そう。これライブ配信ってね、こんな感じで参加できんのよね。
そうやね。あれっぽいよね。何やったっけ、インスタライブみたいな。
そうそうそう、インスタライブみたいな感じで誰でも参加できんだよね。
なるほど。いや、
どこから聞いてたん？
どこから、どこや？どこや？あと、あれあれ、バイト？寿司屋のバイト。
あ、でもめっちゃ初期やん。あ、そうなんや。
あ、そうなんや。そんな最初
やった。全然最初の方やと思う。でも結構聞いてくれて。どうやった？俺の。ライブ配信。
それ、終わってから聞くやつか。いや、だから、なんか、いろいろ移動中ダウンロードして他の聞く、飽きたら聞こうと思ってたけど、
残
ってるって感じ。
あ、嬉しいな、それは。はいはいはいはいはい。なるほど、ね。
いや、面白かった
です。でも奥のもね、お笑いとか好き、その、ラジオとかも聞いてる
に。そうね。そう
そう。ちなみにそこの、令和ロマンのご様子っていうのは聞いたことはある？
は、すいません。聞いてなくて。
あ、いや、ちょっと今じゃあ、ちょっとせっかくそのスタンド FM のアカウントもダウンロードしてることやし、ちょっとフォローしてほしいな。
はいはい、うん、フォローします。
あ、お願いします。他は何聞いてるの？奥のラジオ番組は
他もう、いや、サックマオールナイトニッポンゼロと霜降りと、
はいはいはいはい、
あとアフターシックスジャンクションかな。
あ、なるほどね。
そうそう、あたりを聞いてた。
そうなんや。やっぱさ、その霜降りのオールナイトニッポンとか聞いてたら、なんとなくその野上みたいな名前も認識してたりするの？
あ、そうそうそうそう。す
げえな。
ここ繋がんねえやと思って。
あ、そうそうそうそう、そうなんよ。
そう、一振りはなんかそんな、なんか、名前、
うん、そうね。
少ないけど、何だと。それこそ、何だっけ、星野源かな、やっぱり。
はいはいはいはい、はい。
火曜日に、なんか聞くイメージが多い。
あ、そうやんな。
なんかチラッと聞くと、あの神さんまた言われてる。
そうやな、星野源のオールナイト日本ではめちゃくちゃいじられてるしな。
そうそう。で、最初、なんか全然しなかったから、R指定がほら、野上さん。
あ、はいはいはいはいはい。
あれって思って、ああ、スタッフさんなんやね、みたいな感じで。
なるほど。
そうそうそう。で、ああ、横沢と知り合いなんや。てか、めっちゃ、なんか、なんつうの、射程感あるやん、そう。
射程っていうか、親やな。
親ってな。お前のお母さん、あるわ。
うん。そうやな。俺も奥野のおかんと一緒にな、アジカンのライブとか行ったことあるしな。ベースとかヘミと一緒にもらいに行ったことあるしな、奥野の家まで。
ああ、そうそうそうそう。あったな。ヘミもな、心配やねんけど。
これはさすがに、ヘミな、まあまあ、ヘミが心配
だよ。これもどれもいいわ。だってはもうええねんけど。
そう。そう。
ああ、そう。
いや、でもその、それこそね、バンドが好きみたいな話もしてたけどね、そういうの
を、
ね、一緒に楽しんでた仲間よね。
な。
うん。
僕も好きやったよな。
そうそうそうそう。そうやな。あ、ちょっと減りかけてた視聴者数がちょっと奥野によってまた増えてきた。
減った？
いや、
あ、マジで？
うん、奥野の話でちょ
っと。いや、わからん。たまたまや。
いや、たまたまやで。
これ、あれやねんな、音楽の話したら変ねんな。
ん？なんで？
音楽の話したら減るんやな。
あ、そうなん？
あれ、まあ、いいじゃん。いや、知らん。え、避けてんか。あ、ちゃうか。まあ、いいや。 そうね、なんかお笑いも、だから玉浦学園とかさ、
おお、
そこもか、みたいな。
あ、知ってるんや。
うん、なんかめっちゃ TikTok 出てくるし。
あー、いや、お前 TikTok 見てんねや。
TikTok 見てんで。
あ、そうなんや。
あの、
あ、でも出てくるってことは、うん。
出てくる、出てくる。で、解散したんや。解散じゃあ、一人で、抜けたんや。
あ、そう、一人脱退して。
そうそう、二人になってる。あの、ペコリーノをちょっと見てたから。
あー、そうね、ペコリーノは結構、
そう、
笑いでね。
出てたしな、テレビと。
そう、テレビ出てた、日曜チャップリンとかも出てたし。そうやね。そうそうそう。いや、だから結構お笑い詳しいんですよね、奥のは。
いや、もうなんか、好きなレベルですけど。
そっか、なるほどね。
まあ、さすがにOK筋上は全く。
いや、そりゃそうっすよ。いや、でもその、
あとなんか最
近、
あ、どうですか。あ、最近そう、YouTube で、なんか、S どんぐり RPG が、
はいはいはいはいはいはい。
なんつうの出てるやん、いろんなとこで。
そうね。
で、それで YouTube で、あの、沼にハマっていうのを切り抜きがめっちゃ出てくるのがさ。
あー、マジラブ、マジラブさんと、マジンブコツと3人、そうそう、学生委員会ね。
そう、だからなんか2週間に1回ぐらいおすすめに横沢が出てくる。
あそうって YouTube 上がってんのな。あれの動画。あ、そうなんや。
マジで、ね。俺の YouTube のおすすめは、もう横沢ひろゆきみたいな感じ。
ひろゆきの動画めっちゃ見てるやん。
めっちゃ見てる。
なんで俺がそこに並んでんねん。その、せいぜい3動画ぐらいやろ。分かれてるとしても。
そうね。
なんでそこに並んでた。え、でも東京にいるんやったらちょっとまたそのオーケーズのライブとかそのイベントとかあったら、
ね、
ちょっと来てほしいわ、そんな結構ね。いやー、ぜひぜひ。
え、マジで
ちょっと今年の12月にね、まあその話もしたいなと思ってライブ配信してんけど、今年の12月にそのオーケーズの15周年ライブっていうのをやる予定でして、はい。
今年の12月って1年後ってこと？
まあほぼ1年後。
はい、まあ大体
。大体
2021年の12月。
21年の12月に、まあその、サークル出身者のね、まあプロになった人も含めていろんな人が出るライブになるんで、ぜひ、いろんな人に見に来てほしいんですけれども。はい。
まあでもバブルス、んバブルスくんさん
バブルスくん。
あ、う、あ、ん。も出ないの？
いや、出るよ、出るよ。
あ、出るんや。
出る。俺も多分ダッツアロンで多分出ることになるし、
お
う
お
う、うん、出ると思うよ。
見た。横座が標準語でやってんのか、関西弁でやってんのかも気になるから。
いや、まあまあ、そもそもダッツアロンではほぼセリフすらないから、
あ、そうね。
そうそうそう。俺は、ほんと、戦時中の子供役とかしかやってないから。
どんだけ好きなの？まあまあ、そう。あっとんな。あ、多分あっとんな。
だって
多分見劣るな。
そうね。ちょっと、まあ、その、子供っぽい顔してるしね。
そう。
ただ、戦時中の子供にしては、ちょっとぽちゃっとしてるけどね。そうそうそうそう。っていうね。
はいはいはい。
いや、いろいろ。
そうね。
ちょっと、外の音が気になってきたわ。
ごめん。じゃあ、こんな感じで。そうね、皆さんの。
いやでもすごい、玉浦学園今見たけど、TikTok 10万人いるんやな。
めっちゃ出てくるの、なんか。
すげえ。今ちょっとちょ。うん。
マジで。なんかあれ、TikTok 見れば見るほどおすすめされるから、なんか。
あー、アルゴリズム。
一時期やばくってブロックしようかなと思ったけど。
でも見ちゃうみたいなあんねや。
見ちゃう。
すごい。
確かに。真似してる人も多いし。
え、そうなん？
そうそうそう、なんか、なんか、モテすぎて、なんか、何々されちゃうシリーズ。
あ、はいはいはいはいはい、はい。
そうそう、TikTok ってやっぱ音源使ってさ、やるやん、そう、
うん。
それめっちゃ、それまで出てきたから、もう結構やな。
なるほどね、すごいな。じゃあちょっと、玉浦学園を、また別の形で聞く機会も多くなってくるかもしれへんね。ありがとう。ごめん、じゃあちょっと、うるさいので、
はい、
ちょっと、はい。
はい、ごめん。うるさいと、まあ、そうね。
はい。
はい、じゃあね。
さよなら。
また LINE しましょう。
はい、うん。 すいません。本当に高校の変味とかの話をしてしまいました。僕の高校時代の友人で今連絡が取れないね。変味くん。ちなみに奥野はあんなすごいエンタメ好きなんですけど、全然理系出身で研究職というか、普通にそういう仕事についてて、全然関係ない仕事してます。はい。ちょっと、このコンビプラスワンさん、これ藤田さんの気するんですけど、入ってこれないかな。いや、すごい嬉しいですね。ずっと安定して聞いてくれてる人もいらっしゃるということで。いやーなんかね、確かにこう音声配信って、なんか一度聞き始めると、なかなかこうやめるタイミングないっすよね。なんかあんまりこう途中で出ようみたいな、なんないっすよね。だから結構、スタンド FM とかも、アプリ全体で、こう、1日1ユーザーが使ってる平均数みたいな、平均時間数とか、80分超みたいな数値とか出てるんですけど、結構一度使い始めると長くなる人が多いですね。わぁ、ちょっと普通に人と喋って、一人で喋る感覚を忘れました。いやぁ。ちょっと入れる人入ってきてほしいっすね、また。いやぁ、ちょっとレターもだいぶ読ませてもらったんですけど。あ、デブライスさんからのレター。ちょっとまだ読んでないのありました。令和ロマンのお二人はプライベートもラジオと変わらない感じなのでしょうか。横澤さんから見た令和ロマンはどんなコンビなのか教えてほしいです。あ、そんな変わんないですね、やっぱラジオの感じとは。ラジオとかも最初とかは結構低めのトーンから入るじゃないですか。あんな感じで、普通に喋り口調とかあんま変わんないですし、特に松井さんとかはもう普段からめちゃくちゃ突っ込んでくれるんで、何ないかよみたいな。その、突っ込みね。なんかたまに突っ込みたく、突っ込み、全部突っ込んでくれて、この人の前ではボケたくなっちゃうみたいな人いるじゃないですか。だからそういうタイプじゃないんですけど、めちゃくちゃ突っ込んでくれて、会話は盛り上がってますよ。プライベートというか。収録以外の時間も。高平さんとかの方がどちらかというと、暗い時は暗いのかなぁ。でもあの人も結構オンオフないですけどね。なんかそれこそ本当家帰ったりするのがバカらしいとか言ってずっと人ん家とか泊まったりしてる人なんで、オンオフとかないかもしれないですね。あ、全然関係ないレター。読み忘れてました。岡小闇さん、あ、ご様子にもよくレター送ってくれる人ありがとうございます。おはようございます。横ちんおはようございます。なんで横ちんって呼ばれてるの知ってんだ。最近都内で一人暮らしを検討しています。横ちんは実家暮らしですか？一人暮らししていますか？一人暮らしに向けてやってきたことがあれば教えてください。ちなみに私は33歳女性です。神奈川から東京へ、貯蓄頑張ろう。なんか最後の二文が、なんか、キャッチフレーズみたいな。神奈川から東京へって。そんな遠くないですけど、全然通えそうですけど、まあ、東京での一人暮らしを検討してらっしゃるということで。僕は、もう大学時代はずっと一人暮らしです。シェアハウスとかもしたことなくて。で、最初、その慶応って、最初の2年間が日吉キャンパスっていうので、後半2年間が、僕の通ってる学部では、三田キャンパスなんですけど、日吉ってのが、まあ、神奈川の、東横線沿いにあって、で、三田ってのが、田町駅、JR 山手線で言うと田町駅にあるんですけど、最初で僕は日吉で一回留年して、三田で一回留年してるんで、3年ずつキャンパス通ってたんですけど、どっちもキャンパスに通える範囲内で一人暮らしして、で、キャンパス変わるタイミングぐらいで引っ越したんですけど、最初の、あれですね、日吉キャンパスでの、時は、まあ、武蔵中原っていう、南武線沿いのところに住んでて、で、まあ、日吉にもチャリで通えるみたいな距離にやってまして、に住んでまして。んで、なんすかね。 家賃めっちゃ安かったんですよね。5万3000円とかで。で、駅からめっちゃ遠かったんですけど、一人暮らししてて、あ、でもそれ神奈川かよく考えたら。だから東京で一人暮らししてるって言うと後半3年間になるんですけど、場所、そうですね、普通になんかご様子の中とかでも言われてるんですけど、恵比寿駅に住んでまして、恵比寿と広尾の間ぐらいの場所なんですけど、でも、めっちゃいいとことか言われるんですけど、正直、まあ、家賃安くはないんですけど、まあ、恵比寿にしてはっていう額で、普通のワンルームで、家賃8万5千円とかですね。ほんで、どうですかね。まあ、3年ずつぐらい、一人暮らししてまして、ちなみにその日吉から三田に引っ越したタイミングっていうのが、オーケーズの中で3年生の時の11月とかだったんですけど、11月に慶応の学祭の三田祭っていうのがありまして、で、三田祭っていうのがあって、で、4日間ぐらい学祭があるんですけど、で、その4日間の学祭で、最初、その事前にも、もう全部合わせて10日間ぐらい準備期間があって、で、その準備期間の中で、そのキャンパスの中を準備するとか、まあ、ポスターを貼るみたいなのとかあるんですけど、まあ、結構三田キャンパスに10日間ぐらい、あれなんですよ。結構、10日間ぐらい通うんすけど、その時に、まあ結構、ね、実家暮らしとかで結構遠く住んでる人とかもいたりとか、朝早かったりとかもするんで、まあ結構、三田キャンパスの近くに住んでる人の家泊まったりとかが多いんですけど、そういう時のために僕は引っ越しまして、三田祭の直前に。オーケーズのために引っ越して、で、わざわざ、日吉キャンパスに帰ってたんですけど、恵比寿から。はい。なので、そんな感じでやってまして。だからので、準備とか工夫っていうと、まあ、オーケーズのために動くってことですかね。あとは一人暮らしに向けてやってきたこと。やってきたこと、いや、僕そんなに、片付けとかも苦じゃないんで、家事とか。なんで結構部屋も綺麗ですし、あんまりそういう作業もしんどいと思ったことないんですけど。なんですかね。僕とかその、ほんと人がいっぱい、来るので、オーケーズの人とか特にそうですけど、キングオブコントとかも僕ん家で高平さんとかと見ましたし、この前の M1 なんか、僕がその観覧見に行ってたんですけど、僕以外の人が集まって、僕ん家で M1 見るみたいなこととかやってましたし、はい。なんか、そういう感じで、その僕ん家のはフリースペースみたいな感じでよく扱われてて、マジスカスクエアガーデンの撮影とかもちょいちょいうちでやってるんですけど、まあ、人が来やすい家ってのは意識してますね。なんだろう。ソファーとか一応置いてるんですけど、僕全然座んない。人が来た時に、あ、このソファーなら何人座れるな、みたいに思って、用意したりしたもんですし、まあ、人が来て、ここに何人座って、ここに何人座って、みたいな意識してやってますね。ちょっとごめんなさい。全然工夫らしい工夫じゃない。何の役にも立たない話しちゃいました。途中でキャンパス変わるのめんどいな。いや、僕、これ全然めんどいと思わないっすね。なんかキャンパス変わった方が良くないっすか？2回学校行ったみたいな感じになりませんか？なんか僕、中高一貫。幸之助さんが視聴者開始の人、スタンド FM の社員の方で。お世話になっております。まあ、今話してた話で言うと、なんか僕中高一貫の学校に通ってたんですけど、その中学と高校が別の場所にあるんですよ。これめちゃくちゃ特殊なんですけど。で、中学生は中学校のある場所に、海の近くにあるんですけど、通って、で、高校になったら、その山の上の学校に通うっていう、もう全然キャンパスというか校舎が別の場所にあって、全く関わりとかもないんですよ。はっきり言って。中学と高校では。んで、そういう感じのとこに通ってまして。で、中学までは制服があるんですけど、高校まで制服なかったりとか、で、校風とかもガラッと変わって、そのメンバーとかは全部違うのに、全部一緒なのに、校風とか、その校則とかがガラッと変わって、で、
なんか気分一掃じゃないですけど、その、本当は新生活が始まったみたいな感覚があって、なんかそういうのとかって本当にいいなと思ってて、で、なんか大学入ってからも、まあ日吉と見たっていうのでキャンパスが変わるのも、なんか似たようなものを感じていて、すげえそれが、なんか僕の中では環境を変える、環境をなんかこう強制的に変えれるのが楽しいんですよね。やっぱりなかなか環境変わるの難しいじゃないですか。もちろん4年間同じとこに通い続けるみたいな良さもあると思うんですけど、その魅力みたいなのは好きですね。なので、あんまりめんどくさいとかは感じなかったですね。まあ確かにめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど。はい。ああ、ちょっと、社員の人に聞かれてるとなると緊張しますね。なんだろうな。ちょっと、あ、なるほど。ライブ見てない人は今招待できなくなるんですね。知らなかったな。なんだろう。URL は、URL。URL を送れば、先輩が参加してくれるかもしれません。いやー、だいぶ、ちょっと、一人で喋るの本当に大変だなっていうのを、しみじみ感じてるんですけれども。他なんか読んでないレターありますかね？まあ、どこぐらいの話とかも結構ありますしね。大学お笑い始めたきっかけは、野上さんでした。やばい。わ、急速にネタがなくなってきた。ちょっと山口なんか、僕に話題をくれ。なんすかね。ちょっと全然関係ない話なんですけど、なんか、ずっと思ってることあって、これ聞いてる方で女性の方とかもいらっしゃると思うんですけど、なんかその、LINE とか男女でやり取りするじゃないですか。で、そういう時に、まあその、普通に関係性があるというか、まあちょっとそういうなんか付き合ったりとかの関係に発展するかもしれない、あの、男女の話なんですけど、その男女の間でこう、LINE とかやり取りしてて、なんか、僕ずっと固定観念で、なんか返事とかすぐにしちゃダメみたいなのがあって、で、ちょっと置いてから返事するみたいなようにしてるんですけど、なんか即座にチェックとかはするけど、なんかそれが良くないみたいな話をこの前なんかこうケースでなって、いや普通に即レスの方が良くないみたいな話になって、でなんでかなって、なんでちょっと置いた方がいいみたいに考えちゃってんだろうって考えた時に、あの、ゆいのチェリーで、なんか返事はすぐにしちゃダメだって誰かに聞いたことあるけど、みたいな歌詞あるじゃないですか。あるんですけど、それにずっと引きずられてるなって結論付けられまして、その、ゆいのチェリーにずっと踊らされて、あの、LINE のレスの速さとかまで操られてるっていう話なんですけど、これ共感してもらえる人いないですかね。うん。やばい。クソみたいな話しましたね。なんかじゃあちょっと、僕が、今までその、あった、なんか変な話とか、変な話じゃないな。なんかしますね。なんか一回、あの、沖縄に、あの、4日間かけて行ったことがありまして、あの、フェリーで行ったんですけど、もう今そのフェリーってのがなくなっちゃって、その神戸港から、出てる沖縄に向けての定期便みたいな。で、普通に1万3000円ぐらいして、全然飛行機とかより高いんですよ。で、しかも時間も4日間ぐらいかかるっていうので、本当意味わかんないんですけど、 で、食事とかは一切ついてなくて、でも使う人も少ないから食堂も閉鎖されて、カップ麺とかしか食えないみたいな。で、一応電子レンジとか用意されてるから、電子レンジとかで食べれるような、なんかこう、パックのご飯とか持って食うみたいな、やって、で、全部で乗ってる乗客が3人ぐらいしかいなくて、めちゃくちゃでかい普通に客船みたいな船だったんですけど、3人ぐらいしかお客さんがいない船で、で、個室わざわざ予約したけど、結局普通に一人一部屋余裕で使えるみたいなのがあって、で、4日間ぐらいかけて、もう寝ても覚めても海の上みたいなことがあったんですけど、その時1週間ぐらいめまいが止まんなかったですね。っていう なんかずっとクラクラしてて頭が、もう歩いてるけど平行感覚がないみたいな、多分三半規管になんか異常をきたしたと思うんですけれども、はい、っていうねこともありましたけど、何の話やっていう。あ、ちょっと野上さんが行くわみたいな言ってくれてるんですけど、ちょっとなかなか来ないっすね。ちなみにさっき話したその家の話なんですけど、家にそのソファーがあって、みたいな。なんか僕買ってって言いかけたんですけど、よく考えたらそれ買ってなくて、なんか家の近くで拾ってきまして、なんかその、おけずのみんなと僕ん家でその、ワールドカップのサッカーの試合見ようっていう時期があったんですけど、その時期に、ワールドカップの試合をみんなで見るにあたって、お子さんちソファーだけねえんだよな、みたいな。ソファーあればもうちょっと楽にみんな観戦できんのにな、みたいに言ってたら、一回試合の直前に、こう、歩いてきた人が、おい、今ソファー落ちてたぞって言って。で、そしたら、その普通に、その本当社長室とかに置いてあるような、なんか革張りの黒いかっこいいソファーが置いてあって、で、まあもうその、粗大ゴミとしてもう捨てられるようなシールとか貼ってあって、まあもうちょっと、それ、まあよくはないことなんで、あんまこんな堂々と話せる話じゃないんですけど、それをね、持って帰りまして、で、僕ん家に持ち込んで、で、まあ今も使ってるんですけど、その、調べてみたら、なんかその150万円するソファーだったんですよ。イタリアのメーカーの。んで、150万円するソファーが僕ん家にあって、で、その粗大ゴミのシールとか貼ってあったところに書いてあった名前を見てみたら、普通に恵比寿で会社やってる社長の名前が出てきて、あ、間違いないわってなったんですけど、はい。そんなこともありましたね。ちょっと、リクエストくれてる人がいる。岩見さん、ちょっと、配信開始してみよう。あれ？いらっしゃらない。ちょっと、どっかでなんかその承諾みたいなのがあると思うんで、それを押していただければ多分参加できると思います。いやー。なんすかね。なんかこういう時、こう、エピソードトークみたいなの持ってないの、恥ずかしいっすね。なんだろう。いやー、ちょっと、デブライスさんとか最初の方レターくれたのに、なかなか来なくなっちゃったなぁ。デブライスさん、もう、普通にご自身の生活があるでしょうから。はい。いやー、なんか、ほんとコメントとか欲しいっすね。ああ、バイトの話とか、確かにしてないな。バイト、 でもそんな、おもろいバイト、なんかほんと寿司屋の話とかはいいんですけど。いや、なんかまた別の僕の高校の友達から、LINE が来ました。聞いてんだ、これ。ブーちゃんっていう、なんか、あだ名で呼んでる僕の高校の友達から。恥ずかしいですけどね。ちょっと、こんな高校の友達に聞かれてるっていうのは。いやー、でもほんと何でも話しますけどね。これアーカイブ残すんですか？いやー、残さないなー。こんな風に黙っちゃってる自信、時間とかめちゃくちゃあるしな、普通に。ちょっと残せないっすね。へぇ。あそこ8万はコスパええなって言ってくれてますね、奥のが。来たこともあるのに、コスパええと言ってくれてます。そうなんです。リッチいいのに、そこまで。まあ、高いんですけど、8万円はコスパいいって言ってくれると嬉しいっすね。でも本当、4月から本当にちゃんと払えるのかわかんないですけどね。その、今はやっぱ学生っていうことで、その学費は自分で払ったものの、家賃とかはちょっと親の援助をいただいてるんですけど、4月からはちょっと、まあ普通に、ね、学校も卒業するんで、ね、当然そういうのをストップしてくださいっていうふうに言ってるんですけど、まあ僕就職決まってないので、まあ、スタンド FM で、まあ、業務委託みたいな形で働かせてくださいっていう風な意思は伝えてあるって、もう一個のそのファイアバグっていう会社では、まあ、多分そういう形で大丈夫だよって言われてるので、二つ業務委託みたいな形で続けられればという風に思ってるんですけど、どうなるかわかんないので、払えるかわかんないですよね。でもま、仮にそうなったとしても、その、多分収入の7割ぐらいが、半分以上が家賃に消えてくので、多分余裕で。そうなったら、ほんとエンゲルケースみたいな、大変なことになりますよね。いやー、ちょっと、なんすかね。一人って大変っすね、やっぱ。誰か入っていただきたいな。聞いてるよって、聞いてるのに入ってくれない人。あ、デブライスさん。デブライスさん、名前デブライス食堂なんだ。聞いてくれてるんですね。聞いてくれてるだけじゃなくて、ちょっと、あんな欲しいし。ちょっとデブライスさん喋ってみたいな、めちゃくちゃ。ちょっと待って。こんだけいて。その俺の高校の友達が二人いるのすごいな。デブライスさんちょっと喋ってみたいっすね。ちょっと招待をしてみよう。飛んでも入れないぞ。招待してるけれども入れない。リクエスト、参加リクエストを送ってくれませんか？これもしかしてあれかな？別のオーケーズの海太郎さんがコンビプラスワンで入ってるから。入れないのかな？藤田さんのアカウントからは。参加リクエスト送ってくださいって言ったら、そんなのないって送られちゃいました。こ この絵文字のとこ押してください。いや、ちょっと申し訳ないです。本当に。いやー。